皆さんは毎日ね、何時間ぐらいね、寝てますかっていうね、ちょっとそんな話なんですけど、私はね、本当寝てないんだよね。これ寝てない自慢じゃないですね。やっべー、今日も寝てねーわ、寝みーわとかそういうんじゃなくて、普通に睡眠時間私少ないんだよね、基本的には。で、これは別にショートスリーパーとかっていうね、少ない時間しか寝なくても大丈夫とか。ね、まあよく言ったらその、明石家さんまさんとかさ。ああいう感じではなく、普通に、眠いんです。毎日。なんだけど、夜ね、じゃあもったいないなと思っちゃうの。早く寝ると、なんかもったいないと思って、夜更かしをしちゃって、で結局、ね、まあ起きなきゃいけない時間は決まってるわけだよね。仕事してればさ。だから、まあどんどん睡眠時間が短くなってってっていうね、感じで、この間、まあ、睡眠アプリみたいなのね、ちょっと導入して、時間、測ったのよ。で、4日間かな?ちょっと測ったら、4日間の平均が、4時間とかだった。よくないなぁと思って。ま、さすがに、それはね、ちょっとあんまり良くない4日間だったのかなと思うんだけどね。さすがにいつもそこまで、悪くはないんだけどね。でも、どうだろうね、今、平均すると、まあ、5時間ちょっと。5時間から6時間ぐらいの間になるのかなと思うの。日々のね、平均するとね。で、大体、まあ、3時か4時ぐらいに寝て、で、朝9時に目覚ましはかけてるの。だから、まあ、5時間ぐらいかな。うん、5時間ちょっとぐらい寝てるんだけど。で、本当は俺起きんの10時でいいのね。仕事遅いから。11時から開始なんで仕事が。だから10時に起きれば全然間に合うんだけど、10時に目覚ましをかけたんだと、起きれないのよ、俺。もう眠いから、本当に。もう、毎日が寝不足なのね。だけど、無理に起きなくちゃいけないっていうものだから、ギリギリに目覚ましかけちゃうと、絶対起きれないの。だから、9時に目覚ましかけて、1時間かけて、何回も目覚ましに鳴らして、で、なんとか1時間かけて起きるっていうね。まあ、そういう感じだからさ。もう日中も眠いのよ。常に。寝てないから。で、家帰ってきて。ね、仕事疲れたな、つって家帰ってきて。でも、早く寝るともったいないじゃん。ね。で、また、次の日。ね、また3時、4時まで起きてて、で、寝てって。まあ、繰り返してるわけよ。ほんとこんなんだからさ、良くないのよ、体に。多分ね。若い頃は、まあ、若いうちはね、その寝る子は育つって言うからさ、まあ、寝た方がもちろんいいんだろうけど、それでもさ、やっぱり若いからなんとかなるってのもあるじゃない。ね、それこそ、なんか、二十歳とか過ぎてさ、お酒飲めるようになったりとかしたらさ、ね、楽しくなって朝までオールでさ、ね、酒飲んでカラオケ行ってとかさ、そういうの結構繰り返してもさ、そのままね、寝ないで仕事行っても大丈夫だったりもしたかもしんない。でもそれはやっぱり若い頃だからなんだよね。年々年取るとさ、いや本当にもう辛いのよ。日々がね。もう生きてるだけで、もうしんどいし、健康じゃないしね、そもそもね。で、もう朝起きるじゃん。起きた瞬間に疲れてるからね。昔はさ、朝起きたらさ、おーなんか今日も気持ちいい朝だなとかさ、すっきりしてなんか起きれたなとかあるけど、ないもんね、ここ数年。その気持ちよく起きたっていう記憶が。起きた瞬間に眠いし、とか。だそんなんだからさ、それはね、良くないのよ、体にほんとね。っていうところでさ、で、そんなことをちょっと思いながら最近生きてたんだけど、で、たまたまなんか、今週 YouTube 見てたらさ、なんか、今、なんかいろいろ変えたい人っていうのはね、なんかこんなことしたらいいよ、みたいな、そんな動画があってさ、でたまたま見たわけよ。したらさ、まあ一つがね、筋トレしましょう、というのがあって。確かにと思ってね。で、俺もこの間までね、ちょっと筋トレ、ダイエットして筋トレみたいなやってたからさ、企画でね。だから筋トレはいいよなと思って。で、筋トレのいいところは、才能がいらないのよ。もちろん、ボディービルとかね、そのフィジークとか、そういう選手になるとかっていうレベルだったら、で、それ才能がいるよ。ね。なんだけど、その、一般的な、痩せて、ちょっと、筋肉がついて、まあ、腹筋が割れるぐらいの。まあ、それでも、一般の人から見たらね、鍛えてない人から見たら、なんかバキバキだねって言われるぐらいの体には、 誰でもなれるのよ。その才能がいらないの。本当にその、やるだけ。継続するだけ。で、できちゃうこと。っていうのが俺は筋トレだと思ってるから、だから筋トレってすごく、なんてコスパがいいというか、その、才能がなかったとしても、結果が出ること。として、すごく俺いいなと思ってて。で、これは本当に裸一貫になっても、その、体から逃げないじゃん、筋肉って。だから、それもまたいいなと思ってんのよ。例えばなんか、物とかね、お金で買ったものとか、あとまあ、技能とかね、スキルとか、そういうのってさ、結局活かせないところがあったりするじゃない？その場によってはさ。でも筋肉だけはさ、どこに行っても活かせるじゃない？どんな状況になってもさ。だから、その、自分を裏切らない、ものとして筋肉ってすごくいいなと思ってて。で、そんな話がさ、ね、あったわけですよ、動画の中でね。まあ、筋トレしましょうよって。あともう一個。寝てくださいっていうね。いう話だったの。で、まあ、そりゃね、寝た方がいいよなと思うよ。ね、年中、やっぱり眠い状態でいててもさ、しょうがないからと思うけど。でもやっぱりね、なんか、夜早く寝るのもったいないなと思っちゃうんだよななんて思いながらその動画見てたんだけど。でもね、その動画で言ってるのよ。そう、やっぱり寝ないと、人間は、その完全なパフォーマンスっていうのを発揮できないんですよっていうことを言ってるわけ。まあ、とは言ってもなーとか思うの。でもさ、やっぱり、いろんなね、具体例とか出されるとさ、ちょっと思うところはあって。で、例えばで言うと、大谷翔平選手とかね、睡眠時間10時間なんだって。ね。これをなんか本人がインタビューとかに答えてるっぽいんだけど、ちゃんとその、まあ、10時間は本当にね、寝てるかどうかわからないけども、でもそのぐらい、そう、睡眠時間っていうのはちゃんと確保してると。ね、一番大事にしてる。そういう部分なんだよ、睡眠って。その、大谷選手だよ。そのさ、本当に今、日本で一番のスターだよ。本当のね。大谷選手以上のスターは、まあ、すごい人いっぱいいるけども、でもやっぱ一番と言ってもいいんじゃないかなっていう、ね、人なわけじゃない。その人が、10時間寝てるんだよ。ね。だそういう事実、現実があるわけ。で、他にもさ、藤井聡太さんいるじゃない？将棋の。でもすごいじゃない？もう全部じゃん。タイトル全部持ってんでしょ？あの人。まあ、10時間。まあ、8時間から10時間寝るらしい。とかさ。で、もちろん、ね、他の野球選手だったらね、そのダルビッシュとか。ね、あと、イチロー選手とかね。もう8時間以上、10時間近く寝るわけ。サッカーだってメッシとかさ、10時間で寝るわけ。だからさ、その、さっき言った通りね、その、ショートスリーパーって人ももちろんいるよ。短い時間しか寝なくても、能力発揮できるって人はいるよ。明石家さんまさんとか。だけど、あの人は多分、得意体質なんだよ。おそらくね。で、基本的に人間っていうのは、寝た方がパフォーマンスは発揮できるのね。で、あの人を、ちょっと一つ基準にしちゃうと、すべての話がおかしくなっちゃうんで、で、まあそれを一つね、ショートスリーパーっていうのは、まあ本来、いないんだよ。たまたま出てきただけ。で、本来いないと考えたときに、ね、さっき言った通り、ロングスリーパーってわけではないけども、大谷選手とか、ね、藤井聡太、名人、うん、ちょっとわかんないけどね。とか、ね、八冠とかね。いう人たちがさ、本当に日本の天才って呼ばれるような人たちが寝てるんだよ。ね。それってさ、寝た方がいいよねって話じゃん。だってさ、大谷選手ですら10時間寝るのよ。ね。大天才。ね、もちろん努力とかもしてるんだろうけど、それ以上に才能もあってと。ね、本当にもうその、もうすべてじゃん。ね。この世のすべてをもう大谷選手は持ってるわけよ。ね。その人ですら10時間寝ないとパフォーマンスがね、100% 発揮できないって言ってるわけじゃない。だからこそ睡眠時間を大切にしていて10時間って確保してますよってなってるわけじゃない。大天才ですら10時間寝ないとダメなのに、俺みたいな凡人が 4時間じゃダメだよねって。うん。その、俺がフルマックスの、ね、パフォーマンスを発揮したとしても、ね、大谷選手の足元にも及ばないわけじゃん。なのに、さらに及ばないように睡眠時間まで減らしてるわけじゃん。これもう何も残せないと思って。ね、俺もさ、やっぱせっかくね、生まれてきたんであればね、まあ名前を残したいと思いますよ。ね、じゃなかったらこんなね、あの、ポッドキャストを15年とかしませんから、いつか跳ねたいと、ね、思って、まあね、ポッドキャストなりね、YouTube なりやってたりしますけど、でも、やっぱね、パフォーマンスを最大限に発揮できてない人間が、何を残せるんだと、ね、ちょっと思うわけですよ。っていうわけでさ、ね、だからもう大谷選手だって寝てるのに、俺が寝ないっていうのは、どういうことだっていうね、そう、もう怒りを感じてるわけよ。正直に今ね。なんで寝ないんだ俺はと、ね、思ってるんだけどさ。で、これって、なんで、なんか今回ね、ちょっとその、寝た方がいいなって思ったかっていうと、これね、あの、睡眠ってさ、筋トレと一緒だなってちょっと思ったのよ。さっき言った通り、筋トレって才能なくてもできるのよ。ね、別にさ、だって、なんか重いものを持つとか、なんかいろいろしなくたって、筋トレってさ、本当に腕立て腹筋、まあ、懸垂とかわかんないけどさ、そいわゆるジムに行かなくても、そういう自重トレーニングみたいなさ、器具がなくてもある程度鍛えることできるじゃない？で、器具つったって、ね、本当にアブローラーとかさ、そういうのでもさ、1000円ぐらいで買ったね、そんな器具使ったって、筋トレなんていくらでもできるわけでさ、それで結構ガシガシになるわけだよね。だから、その、なんだろうね、筋トレってさ、その才能が本当になくてもね、環境がなくても才能がなくても、ある程度なんかそれっぽくはなるのよ。それと一緒で、睡眠も才能いらないんだよねと思って。いや、もちろん、その不眠症の人とかもいるからね、うん、その寝つけないよと。ね、その後、途中で起きちゃうんだよとかね。まあ人もいると思うのよ。だからその人にとってはもしかしたら才能っていう風に言える部分もあるのかもしんないけど、でもとはいえ、その睡眠の才能はあんまなくても寝れるじゃん。長時間別に寝れるじゃん。その俺の場合は特にそうだけど、あの眠いのよ毎日。だから今例えばね、じゃあラジオを終えました、ベッド行きます、寝れるのよ俺は。まあ、一時期ね、なんか、ちょっと、不眠症みたいな時もあったの、俺も。過去にはね。なんか、なかなか寝つけないな、みたいなこともあったんだけど、今は、ほんとあの、気絶するように寝るわけよ。うん。落ちるわけよ。布団入った瞬間にね。いうぐらい眠いんで、常にね。だから、その、ただただ、時間を確保するだけでさ、睡眠って一応取れるじゃない。まあ、質はね、いろいろと、ま、工夫する必要があるんかもしんないけどさ、その、ね、寝床をさ、なんかしっかりするとか、あと寝る前にこういうのはしないとかさ、なんかそういろいろあるんだろうけど、でも、ま、なんか心がければ全然できることっていうものだからさ、睡眠は本当に、その、ちゃんと取ったら取った分だけ成果が出るっていう、その、筋トレと一緒なんだよねと思って。で、しかも、手軽じゃん。寝りゃいいだけだから。だからさ、なんか、ね、いろいろ準備してとかさ、勉強してとかさ、ね、トレーニングしてからじゃないとできないとか、そういうことじゃないじゃん。あの、寝たらいいじゃん。ね、ちゃんと時間をさ、作ってね。早く寝ようよ、みたいな。だけじゃん。だからさ、すごく、いいなと思って。で、あの、これもさ、なんだろう、別に裸一貫になってもさ、睡眠って別にね、その離れていくもんでもないしさ、だから必要なんだよなと思って。で、やっぱ子供の頃そのね、寝る子を育つって話でさ、やっぱ寝ないとダメなんだよなと思うの、正直ね。だけどいつぐらいからかね、俺も中学生ぐらいになってから、あの、夜更かしするようになったわけよ。それは完全にもう深夜ラジオのせいだよね。いわゆる、まあ、今で言うジャンクっていうね、その TBS の深夜枠の、あのラジオのせいだよ。 あの頃はアップスっていう名前だったけど、伊集院さんがいて、で、コサキンがいてとかさ。で、まあおもろいわけだよね。深夜1時から始まってさ、3時までやってるわけ。だからさ、まあ3時までは聞かないにしても、2時まで聞いて、で、2時からは録音するみたいなさ。だったりとかもしてたから、中学生上がってからもずーっとそうなのよ、俺。だからもうここ、30年近く、結構短い睡眠時間で生きてきたんだけど、うん、これはね、やっぱ良くないよなって思うの。で、どのぐらい良くないかなっていうと、やっぱパフォーマンスがさ、発揮できないって話があるじゃない。ね、睡眠不足だとね。で、これは俺、正直、まあ、なんか、まあ、小学生ぐらいの話を持ち出すのもあれだけど、小学生の頃って結構賢かったのよ。多少ね。特に、高学年ぐらいになってって、ちょっと賢くなってきたところもあったの。だから、なんか、たまたまなんだけど、小学校の頃、その、学年の順位が出るようなテストとかあったんだけど、その時、まあ別に田舎の学校でね、別に進学校でも何でもないからね、その中でって話になっちゃうから、まああんま意味ないんだけど、一応なんかその時なんかクラス1位で学年で6位とかなんかそんなあったのね。小学校5、6年生ぐらいの時かな。だったのよ。なのにさ、中学上がってさ、ね、深夜ラジオとかおもれーっつってさ、まあその前からね、結構ラジオずっと聞いてたから、あれなんだけど、でも、そんな2時とか3時までは起きてたわけじゃないのよ、小学校の頃はね。でもそれがさ、やっぱ中学になってさ、ね、どんどんどんどん夜更かしになっていくわけ。で、ね、気がつけばさ、まあ、だって朝はさ、8時ぐらいにはさ、家出ないと間に合わない。多分8時15分ぐらいからなんですよ。ね、学校って。だから8時には多分飛び起きて、やっべーっつって走って毎日行った気がするんだよ。ね、寝不足だからそれはね、起きれないよ。そんなんだから、2時とかに寝て8時とかじゃん。ね、ギリギリまで寝てても。だから6時間じゃん。でも多分、ね、その前に起きないといけないから6時間も寝てない多分ね、5時間半とかだったと思うね、中学生の頃から。そりゃさ、ダメだよ。ね。だから学力も落ちるよね。中学になって、うん、やっぱ落ちたもんね。うん、学年、ね、クラスで1番で学年6位ぐらいだったはずなのに、うん、平均よりちょっと悪かったもんね。中学生の頃とかね。だからさ、そういうことよ。寝ないとダメ。うん、大谷選手だって寝てるのに、この凡人の俺が寝ないなんていう理由はないんだからと思って。というわけで、寝よう。うん。って思ってんだけどさ。いや、これはね、一ついいなと思ったのは、YouTube の企画がね、ちょっと、な、最近見つからなかったわけ。前にその100日後に腹筋が割れるおじさんっていうね、その、まあ、チャレンジ企画やって、で、それは年末ですよ。12月の頭とかに一応撮影は終わってて、で、結局動画出し終わったのが今年かな ?1 月の頭ぐらいに終わったんだけど。で、そこから新しい企画ないなと思ったわけ。でもさ、難しいのよ。なんか企画って。やっぱりずーっと続けてって変化を見せた方が面白いしとか。で、それでいて、数字で見えたが面白いとか、ね、わかりやすいとかね。とか、あと俺がやって自分にメリットがあるとか。あと誰もがやったことあるけどうまくいかなかったこととかなんかそういうのなんかないかなとずっと探してたんだけど睡眠っていいよなと思って意外とみんなもさ分かってはいるじゃん早く寝た方がいいなとかさ長い時間寝た方がいいなって分かってるじゃんでもなんだかんだやっぱ夜更かししちゃったりする人多いと思うんだよねで一時期ねちょっと早寝とかしてたかもしんないけどまた戻っちゃうとかさいう人いると思うんだけど。そういう人の、ね、なんか、ためにもというか。なんかね、この睡眠を、その、ね、4時間半しか寝てなかったやつが、毎日9時間寝たらどうなるのかっていうね。いうのを、ちょっとやろうかなと思ってて。そういうのもなんかね、ちょっと一つ、うん、やれそうかななんていう企画でさ、いいなと思ってさ。やってるんですけど、今そのね、なんか準備をちょっとしてたんですけど。で、睡眠アプリとかを入れてね、うん、日々のちょっと睡眠時間とかさ、 いろいろ見てたんだけどさ。ね。だからちょっと、そういうのやれそうだなと思ったんで、これから、ね、やっぱ寝ないと、人間は。特にね、やっぱ、40超えてきてさ、どんどん体ボロボロになっていく中でね、その、自らをボロボロにする必要ないじゃん。ね。ド M すぎるじゃん、そんなのさ。俺もね、まあ中学生からのド M だからそう考えたらね、30年ド M やってますけど、いや、そろそろ優しくしてあげてもいいんじゃない体をね、と思って。そんなんで。ね、だから、ただこのラジオをね、やってるとですね、これ生放送が、だいたいよく終わる時間がですね、最近もう深夜の2時半とかに終わるんだよね、このラジオ。生放送は。そうするとね、そっからね、寝る準備してとかさ、するとですね、結局寝る時間はね、キープできないんですけども、この月曜日だけはちょっと特例ですけど、それ以外の日にちはね、やっぱ、10時間。10時間やばいよね。やっぱ倍になっちゃうけど、でも、人間さ、レム睡眠とかノンレム睡眠とかあるじゃない？あれの多分周期が1時間半とかなのよ、周期がね。だから、まあ、6時間。ちょ、6時間短いから、やっぱり7時間半。がいいのかな、本当はね。でも7時間半だと思って、多分行動してると、なんだかんだ6時間になっちゃう気がするから、だからやっぱ目標としては、9時間。毎日9時間睡眠。そしたら大谷選手とね、同じぐらい寝れるわけだからさ。ただ、9時間睡眠っていうことは、布団に入った瞬間に、ね、瞬間寝れるんだったら、のび太くんレベルで一瞬で寝れるんだったら9時間の確保でいいけど、まあ、寝るまでに時間もかかるわけじゃん。まあでも、俺ね、やっぱ眠いから常に。電気消して、したら、だいたい10分15分で寝ちゃうのよ。なんだけど。うん、だからまあ、そう考えると、まあ、猶予30分だと考えて、だから9時間半は、その就寝っていう、時間を確保しないといけない、これからは、俺は。結構大変だよね。と思う。でもね、そういうのちょっとチャレンジしようかなと思ってるんで、まあ、これからね、まあ、どうなっていくかわかりませんけども、徐々にね、ちょっとやっていって。で、まあ、できればね、ちょっと YouTube の企画としてね、その辺もご紹介していけたらなと思っておりますんで。まあ、そんなね、もうすでになんか、ちょっと夜更かしね、チックなね、やっぱ深夜ラジオだからね、このね、番組のコンセプトはね。だからまあまあ、ね、こうやってちょっと遅くまで喋ってしまいますけども、ね、まあ、月曜ぐらいはいいでしょう、ということでね。まあそんなんで、で、ちょっと夜更かしおじさんがね、今日もね、ちょっと長々と深夜までね、お話ししていきたいと思いますからね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、いやほんと寝た方がいいよ。みんな何時間寝てる毎日。でも、どうだろうね、今、6時間ぐらい寝てたら結構十分かなとは思ってはいるんだよね。正直。そう、寝た方がいいのよ。ね。7時間半だ、9時間だ、絶対寝た方がいいのよ。だって大谷選手だって寝てるわけだから。だから当然なんだけど、でも、その、なんていうのかな、やりたいこともあるじゃん、日々。だからさ、それなりにさ、時間も確保しないとさ、やれないじゃん。だって仕事行ってさ、寝てさ、みたいなさ、あとじゃあ時間何時間あるのって話だから。そう考えると、じゃあどこ削るっていうと、まあ睡眠時間削ることになっちゃうとは思うんだよね、大体ね。ただ、寝なすぎるとやっぱ寝不足になっちゃうからギリギリを攻めるわけじゃん。このぐらいだったら体調悪くならないで、まあそこそこパフォーマンス出せるかなみたいな。それが多分6時間だと思うのよ俺は。だからね、 だからみんなもね、6時間ぐらい寝れてれば、まあ、問題はそんなにないのかなと思うんだけどね。ただやっぱりなんかね、世界的に言うと日本人って寝ないんでしょ？世界的に見ても日本人って睡眠時間短いなんて言うからさ、寝た方がいいんだよ。ね。なんか、寝ない方がいいとかさ、美徳とかさ、なんかあったりするね、若干。寝すぎは良くないとかあるじゃない。そんなことないよね。だってもう名だたるスーパースターがみんな寝てるんだから。日本だけじゃなくて世界も。だからさ、なんか、寝すぎてるとね、なんか怠け者とかね、そういうイメージもしかしたらあるんかもしんないけどね。でも、結局ね、よくいっぱい寝て、100% の力でね、毎日ちゃんと、なんていうの、その前の日ね、疲れた分全部回復して、100% の力で脳がフル回転できる状態で、生きた方が、多分いいんだろうね。あと、ちょっと思うのは、子供の頃ってさ、寝てたじゃん、本当に。小学生の頃とかでもいいよ。小学生の頃なんてさ、夜なんて9時とか10時寝てたじゃん。で、朝起きるじゃん。まあ、7時ぐらい起きんのかな？で、結構だから寝てるわけよ。まあ、下手したらね、寝てるの10時間ぐらい寝てたりするわけじゃない。だけどさ、どう？ 10 時間寝て、その後学校行って、ねえ、例えば習い事してとかあったかもしんないけど、それでもさ、一日めちゃめちゃ長くなかった？寝てんだよ、そんだけ。今どう？その、今睡眠時間そんなにないかもしんない。で、仕事があって。一日一瞬じゃん。あ、もしかしたらなんだけど、そのね、その、子供の頃の時間のね、感じ方と今の感じ方違うよっていうのはもちろん、いろんな法則はあるんだけど、もしかしたら、睡眠時間によって、その脳の活性化によって、体感する時間って、変わるって可能性、ないかなってちょっと思うんだよね。だから、1日10時間寝てる方が、活動時間は短いんだけど、体感時間は長いっていう、こと。もしかしたらあるのかなと思ってて。で、それはさ、やっぱね、やってみないとわかんないからさ、人体実験。ね、ちょっとしますから、そのうち。まだね、できませんけど、ただ、俺もね、できる方法知ってんのよ。だからこれ、企画にすればするのよ、俺。ね、100日後に腹筋が割れるおじさんと一緒でね、企画にすると、やるのよ。だってさ、動画にもしないといけないし、ラジオにもね、喋んないといけないしってなるとさ、その、やりませんでした。今週もとかっていうのはできないじゃん。何かしら頑張った姿をさ、ね、見せていかないとっていう思うからさ、だからやるんだよね。あと、その話すためには記録をつけないといけないのよ、どうしても。だから記録つけないんだったら毎日なーなーなっちゃうんだけど、記録つけなきゃってなると、またやるんだよね。ダイエットと一緒だよね、レコーディングダイエットってさ、毎日ね、記録をつけるって一緒でさ、その記録をつけるっていうだけじゃなくて、プラス俺はその後喋んないといけない、動画にしないといけないっていう2段階あるから、よりやるんだよね。なので、やるでしょうね、この企画。だ、何日やれるかわかんないけどね、本当は一生ねやった方がいいんだろうけど、でもね、ちょっと俺も30年ね、あんま寝ない感じで生きてきたからさ、それもね、ちょっと100日また100日間倍寝るおじさんみたいなね、ちょっとやって、どんだけ人間が変わるのかね。でも変わったら面白いよね、多分。だ、寝てるだけでも痩せると思うんだよね、多分。寝てない人より寝てる人の方が痩せるって言うんだよね、やっぱ。その寝てる時ってすごい燃焼するからさ、とか、あと記憶力とかも全然違うらしいしさ、よく寝てるとね。俺今ね、マジ記憶力がなくて、その年齢のせいももちろんあるんだけど、なんかその覚えらんないのよ。昔はさ、なんかちょっとしたことっていうのは別にその何日も覚えてるようなことじゃなくても、瞬間的に、じゃあ10分間覚えてよということがもう覚えてらんないのよ今。ほんと数字も4桁しか覚えらんない、多分。そのぐらい。 昔はもっと覚えられたじゃん。俺も昔あとソロ版とかやってたしね、暗算とかも結構やってたから結構いろいろ覚えられたんだけど、もうね寝なくなってからだ、やっぱり中学生ぐらいになってからどんどんどんどんその瞬間的な記憶力ってのは多分なくなってったんだろうね。で今じゃ多分4桁の数字がギリかな、うん、覚えてられんのって。それでもなんかあやふやになるもんねと思うと、これ寝たらやばいぞ、うん、ちょっと覚醒するかもしんないななんて思ってますけどもね。まあ、そんなねところでさ、で睡眠のねなんか測るアプリってまあ、いっぱいあるのよ。そのね寝てる時間をカウントしてくれたりとかね、睡眠のなんか質がどうとかね、いびきがどうとかさ、そういうのをさいろいろと記録できるねアプリがあってさ、でこれもねちょっといろいろ俺も試したんだけど、どれがいいんかなーなんて思ってんだけどさ、で YouTube でさ動画にするときにねその画面をやっぱり表示したいわけよ。でそれでさ一番ね分かりやすいのはなんか睡眠のスコアとかあんのよ。だあなたどんだけ希望しているいい睡眠に近いかどうかみたいなをパーセンテージで表示してくれるような機能もまあ、いろんなアプリだったりするんだけどさ、それまたいいじゃんね。始めた当初はねその睡眠のね、なんかそのパーセンテージがなんか 60% だったんだけど、初めてね1ヶ月経ったら 80% になりましたとかさ、数字で見せられるのもねまたいいかなと思ってさ、まあ、いろいろね今どんなアプリがいいかなってねちょっと試してはいるんですけど、で、まあ、その中でね結構無料なのに充実しているアプリがあって、でよくあるのがねそのいびきとかあるじゃん、いびきとか録音する機能とかもねアプリでいろいろあったりするんだけど、それつけようとするとね結構有料になったりするのよ。しかもサブスクでさなんか年間でやっぱり何千とかかかるわけよ。で買い切りだったらまだいいんだよ、買い切りで3000円とかでさだったらいいんだけど、なんか毎月毎月結構払ってってで永久なわけよそれ。それもどうかななんて思ったんだけど、たまたまこの間見つけたやつが無料なんだけど、いびきとかそういうのもね録音できるみたいな、でそういうちょっと紙アプリがあってさ、でそれちょっと今入れてみたんだけどさ、やっぱいびきしてるね。 うちの親父もいびきすごいんだけど、なんか結構だよ、大丈夫かなっていうぐらい昔からなんだけどね、すんげえいびきなのようちの親父。だからまあまあ俺もねそりゃいびきはするだろうなと思ったけども、ぼちぼちすごいわけよいびきは。だからねなかなか人と寝ることはないからさ、俺もさわからんけども、ただ前に富士山登った時に山小屋でねみんなで寝るわけなんだけど、その時言われたもん、朝起きた時に、内藤くんいびきすごいねって言われたから、だからもう俺は結構いびきすごいのよって分かってんだけどさ、で今回のアプリでもねいびき取られててさ、で聞いたらやっぱ知ってるわけよ。まあそうだよなと思ってとかね、そういうのを改めて気づいたりとかしますし、あとなんかやっぱ寝相とかもね分かるっぽいんだよねアプリで。アプリは結構ね優秀よ。なんかいろんなのが分かる、その寝るまでに何分かかったとか、その寝ているなんだよ深さとか、だそういうのもね全部ね分かるっぽいんだよね。だ面白いなと思ってさ、だその辺もねちょっとどう変化していくのかななんてのあるんだけど、ただね一個ちゃんとデータ取れてるのかなって不安になるところはあるんだけど、それが俺寝るときにさラジオを聞きながら寝るのね。その伊集院さんのラジオとかさ、ねえ、そのコサキンのポッドキャストとかね、あと俺のポッドキャストとかね、まあ、聞きながら寝るわけよ。だからまあ、2時間長くても2時間経ったら消えるっていうね、終わるっていうラジオを聞くんだけど、で聞いてる間に寝ちゃうっていうねパターンなんだよね。でこれを俺中学生の頃からやってるわけ。まあ、下手したら俺小学生の頃からラジオ聞きながら寝てるから、だから本当に30年以上 寝るときはラジオ聞いてるのよ。ね。そういう生活してきてるから、だからさ、その、アプリ、ね、そのなんか、私寝ますみたいな、スタートみたいなやるわけよ。その瞬間本来はさ、無音なはずじゃん。ね。それで無音のところで、俺のね、なんかそう、呼吸の感じが変わったりとか、ね、なんか、動かなくなったりとかによってさ、そのアプリは認識してさ、俺がさ、寝たなとかさ、あ、寝返り打ったなとかさ、ね、なんか眠りが深くなってきたとかわかるわけじゃん。でもさ、あの、寝る瞬間からさ、2時間さ、ラジオ流れちゃってんのよ。これうまく測れてんのかなって思ったりするんだけど、でもね、なんか、測れてるっぽいんだよね。なんか、寝るまでにかかった時間とかっていうのもさ、で、本来だからラジオの音流れてたらさ、その流れてる間はさ、起きてるみたいな感じになるはずじゃん。2時間とか。でもちゃんと、15分とか30分とかで、眠りに入ってますって風になってるんだよ、カウントが。だから、すごいなぁと思うんだけどね。そんなんで。まあちょっとね、データがそこら辺ちょっと難しいかなと思ってるんだけど。で、なんかこういうさ、なんかデータが出揃った時にちょっと俺思ったんだけど、俺結婚できんのかなってちょっと思ったの。ね、これ、ね、睡眠からそんな話になるって話なんだけど、だってね、いや、今言った通り、いびきが結構すごいのよ。プラス、俺寝相も悪いのね。本当にぐるぐるぐるぐる回ってる気すんのよ。ベッドの中で。で、寝るときにラジオをつけて寝るじゃん。こんなやついる？わからんけど。まあ、いるかもしんないけど、たださ、これ結婚したらさどうするって話じゃん。これこのスタイル変えらんないよなと思うのよ。だっていびきは出ちゃうし、寝返りもすごいしちゃうだろうし、だって寝るときはやっぱりラジオ聞きたいじゃん。だってもう30年以上そうやって生きてきてるわけだからさ。でもさ、同じベッドで寝る可能性もあるよね。結婚したらさ、別々のベッドの可能性もあるし、別の部屋の可能性もあるけど、同じ部屋で同じベッドで寝るって可能性もね、そっちの高いじゃん。特に新婚の頃とかだったらね。どう？ラジオ聞いてるおじさん。それがさ、その結婚した子もね、寝るときに私もラジオ聞きながら寝るんだなんていう子がもしいたらだよ、問題ないけど、少ないと思うんだよね。で、同じ番組なわけでもないじゃん、もしかしたらね。もっとさ、なんか FM っぽいさ、音楽紹介しますぜみたいなさ、こじゃれたラジオ聞いてるかもしんないしね。だ、せめてさ、 AM ラジオとかね、それこそあと、まあ、オールナイトニッポンとかさ、ね、ジャンクとかさ、ああいうの聞いてるんだったらいいけどさ、そういうんじゃなかった時にはだよね、大変だなと思って。でも俺もその昔ね、あの彼女がいてさ、付き合ってた頃はあるわけよ。で、その時はさ、一緒に寝てた時もあるわけだよね。その時俺ラジオ流しながら寝てたわ。だからこれはさ、別に結婚してるわけじゃないからいいわけじゃん、まだね。その許されたのかもしんない、我慢してくれてたと思うんだよ絶対。それはだけど、まあラジオつけてたよ。なんだけどさ、これ結婚したらな、ちょっと難しい気はするよな。でも俺の人生そうやって生きてきたからさ、それできなくなったら寂しいよな、ちょっとなと思うの。だからね、いびきと寝返りとね、ラジオ聞く、これがな、ちょっとネックかななんてちょっと思ったね、今回。そう、なんかいろいろと睡眠についてね、ちょっと思った時にね。そうだから結婚もね、したいなってずっと思ってるけど、よりね、ちょっと遠のいたななんてね、ちょっと思ったりしましたけどもね。まあ、そんなね、ところでね、まあ、今日もね、まあ、睡眠だけの話じゃなくてですね、いろいろやっては来ているんですが、今日ですね、喋りたいこと結構多いんです。しかもなんかね、一個一個はそんなね、なんか結構バラバラな話な感じるんだけど、全部ね、点と点が線になって、で、それがなんか線と線がまた今度繋がって面になるみたいなさ、なんか結局最終的に全部繋がるんかいみたいなね、話になりそうな気はしてるんだけど、なんかそう、だからちょっとね、話がいっぱいありすぎて、 なんかどういう順番で喋ったらね、今日一番伝わるんだろうななんて思いながらね、ちょっと考えてはいたんですけど、なんか難しそうな気もするんで、ね、ちょっと行き当たりばったりで今日もね、まあ、やっていきたいと思いますが、まあ、そんなね、ところでございまして、ね、で、今週はですね、睡眠以外で思ったこと、ね、これも繋がってくる話なんですけど、あの、吉野家、これどうやって繋がんの？ね、睡眠から吉野家どうやって繋がんのって話なんだけど、吉野家の話したくて今日、いや素晴らしいなと思ったの。でこれがね、なんでかっていうと、吉野家は久しぶりにね、新メニュー出したんだよ。知ってた？みんな。ね、あのね、塩サバが出たのよ。今まで吉野家行ってもお魚って鮭しかなかったのね。なんだけど、なんか3年ぶりなのかな、3年ぶりに塩サバが復活したらしくて、でこれ食べに行ったのよ、お昼にさ。そしたら、俺はいつもね、ここ最近もう吉野家行ってなくて、だいたいすき家なのよ。なぜかっていうと、サバがあるからね、焼きサバ、塩サバがあるからすき家に行ってたんだけど、でね、吉野家で塩サバだって言うからさ、頼んだらさ、まあ、若干小ぶりなのよ、スキヤよりもね。まあ、どのぐらい？ 0.75 倍ぐらいの大きさなんだけど、でもね、あの質がいいね。その臭み、魚の臭みがあんまないのと、生臭さとか。あとなんかね、その、焼いたところのその皮の色が結構黄金色なのよ。なんか、いいサバなのかなって感じるぐらい、なんか品があって、で、しかも、骨がないのよ。これはね、牛丼チェーンの魚をね、いろいろ食べてきた俺だからの話なんだけど、松屋って、魚あるんだけど、松屋って骨があるのよ、魚に。なんだけど、吉野家とすき家って、魚に骨がないのよ。これすごくありがたくて、まあ、そのね、丸々一匹の魚だったらね、骨あって全然いいと思うの、俺は。なんだけど、あれ、切り身になってるような魚だったら、骨取ってくれよって思うわけよ。ね。で、やっぱ食べやすいじゃん。ね、それ、子供かよって思うかもしんないけど、さ、丸々一匹だったらさ、こっちだってさ、骨のさ、剥がし方とかもあるわけじゃん。でもさ、切り身になってるとさ、なんかもうポロポロも埋まっちゃってたりもするからさ、食べにくいね、ほんと。だったりもするから。で、やっぱね、子供かよって言われてもいいんだけど、やっぱそれは骨ない方が楽だよ。ね。全部骨取れたかなと思って食べてもさ、すんげえでっけえ骨あったりするんじゃない？だからさ、それなけやないに越したことないからさ。だからね、そういう意味でも、ね、吉野家で、今までね、鮭しかなかったけど、それも骨なかったけど、今回のサバも骨ないです。だから若干ちょっと小ぶりではあるけども、上質で美味しい塩サバが出たわけ。しかも値段が安いね。これお値段が税込み239円なのよ。いや、いいよ、あったかくて。まあ、どうやって焼いてるか知らないけども、でもどう、どっか外で食べるってなった時に、焼き魚239円で食べられるところありますかって、ないのよ。すき家でも280円なのよ、確か。だからそれよりも40円ぐらい安いっていうね、話なのよ。だからさ、素晴らしいなーなんて思ったわけ。ちょっともしかしたら、吉野家の株価ね、この塩サバで上がる可能性もありますけど、だからさ、で、俺もね、その、ここ最近、ってかね、まあ、これまでダイエットとかやった中でね、必要だなって思った食材っていうのは、やっぱ魚と玉ねぎなのね。で、だから俺は基本的にはお昼にサバを食べて、まあ、サバなりね、鮭なりわかんないけど、まあでもできればサバの方がいいかなと思ってる、鮭よりもね。で、できる限り焼きサバを食べてるわけ、お昼に。で、夜は玉ねぎ食べてるわけ。で、これで結構、数字的にもね、その血液の数字的にも、その、 コレステロールだったりとか、あと脂質だったりとか、一緒かね、うん、肝機能とかね、肝機能とか脂質とかあの辺が結構改善されたわけで、おそらく食生活を何変えたかっていうと、本当に魚を食べるようになったのと玉ねぎを食べるようになったこと、それが3ヶ月ぐらいやってて、健康診断行ってかなり数字が変わったわけ。肝機能なんていつも俺悪かったんだから、その E 判定とかよくて D ね、 D 判定だったのに、それがさすごい改善されたわけ。っていうことはさ、やっぱ取っていきたいの日々ね。でお昼ね、これ焼きそばがね、すき家だけじゃなくて、ね、吉田でも食えるようになったからさ、これはすごい嬉しいななんて思ってたわけよ。でさらに今吉野家ってなんかね、朝何時まで、11時まで10時半までちょっとわかんないけど、までのその早い時間帯に吉野家でご飯食べると、その日に使える、その日だけしか使えない200円割引のなんかクーポンみたいにもらえるらしいのよ。だから翌日はダメよ、うん、だから朝吉野家食べた後に、まあ、お昼なり夜なりにね、吉野家行くと、まあ、200円引きで食べられるっていうね、そういうのがあるわけで、これはもちろん何でももらえるわけじゃなくて、300円以上の食べ物を、食べた時にもらえるらしいからね。だから200円台ぐらいの食事だともらえないんだけどね。そんなんあるから、なんかうまくやれないかなと思ってね、やっぱりサバもね食べたいしとかさ、で朝ごはんかと思って、で朝吉野家食べて、昼吉野家食べてね、だサバ食べて、サバ食べてみたいなさ、でもそれでもいいななんて思ったんだけどさ、でもなんか俺基本的に朝ごはん食べないのよ。いつぐらいからかね、高校生ぐらいの時は朝ごはん食べてたんだけど、まあ、実家の頃か、実家に暮らしてた頃とか、引っ越しして20早々とかでね、引っ越しして、その頃はま食べてたのかな、やっぱ実家の名残があったから。でもやっぱ20も半ばになってくると、もう朝ごはんって食べないかな。それかなんか、うん、仕事行く前にコンビニ寄ってパン買ってパン食べながら、うん、職場行くとか、そんなんだったかな。あと、うん、職場で食べたりとか、うん、そんなんあったかもしれないね。仕事が始まる前に自分のデスクで、うん、なんか食べるとか、軽くね、ほんとそのなんか軽食みたいなパン食べるとか、そんなんだった気はするんだよね。でも今本当に朝食べない、大体ね。で食べてもなんかオリジン弁当とか行ってね、おにぎり食べるとか、そういうレベルなんだけど、だからさ、なんか朝ゆっくりご飯食べるっていうのを本当もう何十年もしてないなと思って、まあ、一時あったか、なんか朝マックブームってのあったから、そん時若干あったけど、まあそれを抜かせばね、なんかそれこそね、なんかゆっくりと朝腰を落ち着けてね、そのなんか歩きながらパンを食べるとかね、おにぎり食べるとかじゃなくて、ちゃんと座って朝ご飯食べるっていうのを、いやほんと何十年もしてないなーなんて思ったりするわけよ。だからさ、なんかこういうね、吉野家のそのね、朝活企画でさ、いいかもなと思って、またなんか朝ごはん食べてね、その別にさ、なんかもりもり食べるわけじゃなくてさ、ね、いいじゃん、食べた方が。でもね、だからさ、だから適量に食べてさっていうのをありだななんて思ったわけで、なんか難しいなって思うのは、そのお米ね、お米をどのタイミングで食べるのか、サバをどのタイミングで食べるのか、玉ねぎをどのタイミングで食べるのかっていうのをどうやって組み合わせてやろうかなと思って、朝ごはん、あ、ご飯も過剰には食べたくないのよ、炭水化物だからさ。で特に夜はもう食べたくないわけね、できる限り朝か昼に食べたいお米は。ってなると、例えばじゃあ朝活でやるじゃん、吉野家で食べたら夜 うん、でもどうなんだろうと思って。うん、なんか、難しいなと思って。で、でも夜は玉ねぎ食べないといけないわけだ。玉ねぎは家で食べるわけじゃん。で、自炊するからさ、俺は今。だから玉ねぎは、ね、外で食べらんないなと思うと、朝食べるか夜食べるしかないわけじゃん。昼はね、外だからさ、玉ねぎ食べらんないじゃんと思うじゃん。とか、でも、お米は夜食べられないから、朝か昼しか食べられないじゃんとか。ね、で、サバはっていうと、サバは、じゃ家帰ってきてからだとさ、サバ、なんていうの？サバは、魚ってさ、焼き魚って家で、ね、食べる人もいるかもしんないけど、うちワンルームだから、めっちゃ匂いが多分、すごいことになると思うのよ。で、グリルもないし。だからフライパンでやるしかないんだけど、だから、ちょっとそういう問題もあって、家で魚を焼くことはちょっと難しいと思うのね。焼き魚食べるってなると、ねえ、じゃあまあ吉野家なり好きやとか行くとかさ、ね、他の定食屋行くとかなっちゃうんだけど。でもさ、まず夜は、お米が食べられない。あと、玉ねぎを食べたいなるじゃん。で、魚を食べようとすると、家で魚作れないからってなると、朝か昼にしかサバは食べられないじゃん。となってくると、なんか、全部なんか三つどもえになってきてさ、これをやったらこっちが、みたいな感じになって、なんかうまく組み立てができなくてさ、どうしようかなって思ってんだけど。でもさ、ふと思ったのよ。その、ねえ、まあ、吉野家朝行くとさ、200円引きのクーポンもらえるのはすごいお得なんだけど、いや、それ以上に、できる限り自炊した方がもっとお得だよなって一瞬思ったわけ。で、ね、別にお米をさ、今制限してるわけじゃなくて、夜は食べない方がいいなって思ってるだけだから、まあ別に朝とお昼とかはね、お米食べてもいいと思うのよ。って考えると、普通に家で米炊けようって話じゃん。ね、朝活とか言ってさ、吉野家行かなくてさ、別に家でさ、ね、朝、ご飯食べたらって話もあるじゃない。って考えるとさ、なんか朝、例えばだよ。まあ普通に白米と、その卵でいいよね。その生卵、その卵かけご飯でもいいよ。それタンパク質も取れるし、ね、手軽だし。で、いいじゃん。で、朝だからお米食べてもいいじゃん。で、お昼、どうするってなった時に、お米ってさ、その、卵かけご飯用のさ、お米だけ炊けるわけじゃないじゃん。もっと炊くことになるじゃん。1合なり2合なり炊くわけじゃん。だからさ、茶碗一杯では済まないから、残ったお米どうするのって話だから、そのお米を、じゃあ、ね、夜食べられないからさ、ね、お米は。だからお昼、じゃおにぎりにして持ってこうか、みたいな。ね、思ってさ。で、おにぎりで、まあ中身はね、具はわかんないけど、例えば、いいよ、塩昆布とかの握りでいいよ。で、昆布もまた体にいいからさ。だからね、そういうの持ってったりとかしたらさ、まあ、節約にもなるじゃない。ねえ、外で食べたらやっぱ500円、600円安くてもしちゃうわけだからさ。それがほぼかかんなくなるわけでしょ？ね、朝もかかんない、昼もかかんない、なるわけじゃん。で、夜、ね、別に今自炊してるからさ、ね、玉ねぎ食べないといけないから。って考えるとさ、なんか全部自炊にできそうだなと思うんだけど。ただなんか、やっぱり焼き魚が入るスペースがないんでそこに、ちょっとどうしよっかなって、ね、なんかそんなのちょっとね今日考えてましたけど、ねえどうしたらいいんだろうね、魚。だからやっぱ昼か朝ね魚食べたいんだよなと思うんだけど、まあ、ちょっとよくわかんないんだけどさ、そんなねことをちょっと考えておりまして、自炊をね結構してるんだよ、その最近ね、まあ、できる限りしようかなと思って、で。食べてるものはでもあんま変わんないの。その玉ねぎ食べるためにね、玉ねぎをしっかり炒めて、本当になんか、その、飴色になるまで炒めるわけ。これも玉ねぎの食感とかも好きじゃないからさ、味も。でも炒めると香ばしくなって美味しいじゃん。だからそこまで炒めるわけ。で、その後に、まあ、じゃがいもをなんか細切りにしたやつと、あとなんかプラスアルファ。ね、その時なんか野菜入れるのか、キノコ入れるのか、ちくわ入れるのか、なんかいろいろあるけどね。まあ、それ時々で、なんか変わったりするんだけどさ。で、そんなんで炒めて、で、なんか塩コショウと、醤油で、ね、なんかやって。で、あと、卵とかをね、ちょっとね、焼いて。っ っていうのを食ってるのよ。夜はね、大体。まあ、それ玉ねぎ食べたいのと、俺ジャガイモ好きだからっていうね、理由で食べてんだけどさ。でもやっぱなんか、慣れるとさ、自炊も。ちょっと油断しちゃうね。うん、今週指切っちゃったわ。久しぶりに切ったね。いつぶりだろう。相当昔、何十年も前に、アボカドの種を取るときに、失敗して、指にぶっ刺すってことあったんだけど、あれ以来かもね。結構、うん、今でも傷残ってんだよ、その、包丁ぶっ刺した時の傷。アボカドのね。本来アボカドって、種取るときね、まあ、半分に割って、で、片方に、でっかいね、丸っこい種が残るから、それをさ、本来、多分ね、包丁の、その、根元のところでガッて、種にぶっ刺して、で、くるってやると多分取れるとかね、そんなんだったと思うんだけど、なんかね、そん時、そうやってやったのか、知識はもちろんその時あったと思うんだけど、逆に普通にぶっ刺したか、いけると思っちゃったのかもしれないんだけど、それを、いや、普通に先端から刺そうと思ったら、なんかそのまま、うまく刺さんないで、指に刺さるっていうね。まだ左手の中指だね。傷があるもん。そう、20年ぐらい経ってると思うんだけど。もしかしたら。ね、そういうのもあったけど。で、久しぶりにね、今週はね、小指だったね。左手の小指。切っちゃったね。なんか、じゃがいも切ってたらね、スパッと、いってしまいましたけど。まあ、そこまで深くなかったけどもね。結構、まな板とか血だらけになってね。でもさ、基本的にね、玉ねぎ炒めるの結構時間かかるのよ。だから、ある程度下準備だけはするんだけど、その玉ねぎを炒めながら、他のね、準備をしたりするわけ。時間かかるから。だから、炒めながらジャガイモ切ってたのよ、俺。だからさ、で、そのジャガイモ切ってる時に指切っちゃったから、でも炒め始めちゃってるからさ。これまだ準備だけしてる段階だったら、料理止められるじゃん。なんだけどさ、炒めちゃってるからさ、これ炒めんのはもう やめらんねえぞと思って。いや、料理続けるしかねえと思うんだからさ、血ポタポタ垂らしながらさ、ね、もう料理してましたけどね。まあそんなんでさ、だから、ね、いろいろやってましたけどね、今週もそうやって自炊とかね。今週ね、その玉ねぎを、その食べないといけない。玉ねぎ好きだから食べてるっていうよりは、やっぱり、ね、食べると血液サラサラになるとか聞くじゃん。だからやっぱ玉ねぎ食べた方がいいんだろうなーと思って、その中で一番美味しい食べ方としてね、その玉ねぎを飴色になるまで炒めると。ね、いうのをやってたんだけど、さっき言った通りで、手間はあるのよ。ね、炒めるのに結構時間かかったりとかね、するから。って思ったんだけど、ふとさ、思ったんだけど、オニオンパウダーって、売ってるよなーと思って。調味料でさ、あれ使ったら、別に玉ねぎ炒める必要なくない?と思ったわけよ。意外とその栄養成分的なところもなんか軽く見たんだけど、その玉ねぎのいい成分、それ取れるっぽいんだよね、と思って。で、そんなんで、今週、ギャバンの、オニオンパウダー買ってさ、で、使ったんだけど。でもやっぱね、玉ねぎを、しっかり炒めた中でね、じゃがいも入れたりとか、野菜入れたりとか、キノコ入れたりとかして、食べた方が、やっぱ、うまみがあるよね。やっぱその、玉ねぎの香ばしさというか、コクというか、がやっぱあるから、あれ、パウダーだけだと、やっぱちょっと違うなとは思った。でも、栄養成分は取れるんだよ。だから、なんとも言えないけど、あと、まあ、じゃがいも食いたいだけだから、まあ、じゃがいも炒めて、野菜なんか入れて、キノコ入れて、で、パウダーかけてあげればね、これまでとあんま変わんない成分なのかもしんないんだけど、まあね、果たしてどうなのかななんて思ったりしたんだけどさ。ああね、まあ、でも、これからは、玉ねぎ食べなきゃなんて思ってはいるけど、まあ、正直、なんか、ね、入れちゃえばいいじゃん。ね、炒めなくてもさ。だそんなんだったりするから、それこそ、ね、なんか夜、タンパク質とか取りたいなって、ブロッコリーとかね、食べたりするんだけど。で、ブロッコリーも茹でるだけじゃなくてさ、炒めたりとかもできるからさ。炒めるときに、ね、オニオンパウダー入れてあげればね、 うん、そう、オニオン成分も入ってね、体にいいんじゃねえかなって思ったりすんだけどね。なんかそんな、ね、ちょっと、食のところもね、今日ちょっと睡眠の話もありましたけど、食の部分も、そんなね、いろんなちょっと、ね、今、ちょっと変わり目かなと、ね、思ってはいるんですけどね、いろいろと、まあ、自炊をしたりとか、ね、サバ食ったりとか、ね、いろいろやってるんですけどね。で、そんな、ね、今週でございますけども、で、他にもですね、今週思ったこと、やったこと、ね、なんですが、どれだろうな、今週あと体にいいこと、ね。うん、睡眠だ、ね、食事だもありましたけども、やっぱね、年取ってくるとね、やっぱ、より良い生活、ね、丁寧な暮らしっていうのをね、やっぱ求めるわけで、ね。やっぱ体が調子悪いからさ、どうしたら調子良くなるかなと思って。で、ここ最近ね、湯船に浸かってますよ、お風呂。いや、ほんとね、俺ね、なんだろうね、中学生ぐらいから、どんどんどんどん生活スタイルが悪くなってって、で、一人暮らしを始めて、より悪くなってって、今っていう状況なのね。だから、お風呂とかもさ、ね、実家にいた頃は湯船ちゃんと入ってたんだよ。なんだけど、一人暮らし始めて、最初の頃は湯船入ってたんだけど、徐々に入らなくなって、シャワーだけになってとかね、いう状況でもう何年も来たわけ、何十年も来たわけ。でもさ、やっぱ、日本人はさ、湯船使んないとダメじゃん。ね、だから海外の変な被れもあったと思うんだよね。海外だったら別にシャワーだけでもいいじゃんとかさ、いうのがあったから、別になんか、ね、違和感もなくなってたのあると思うんだけど、でもやっぱさ、日本人が多分、その、寿命がね、結構長いとか、健康だとか、そういうのって、なんて言う？本当昔からの日本のスタイルが、結構影響してると思うのよ。だから、その、お肉をいっぱい食べるとかっていう文化でもなかったじゃん、昔は。魚と野菜とご飯みたいなさ。一汁三菜みたいなさ。ところだし、ね、お風呂もね、ちゃんと湯船に浸かるっていうね。で、それによって、ね、免疫効果上がるわけだよね、体温上がることによって。とかさ、なんか、いろんな、あと睡眠だってもちろんね、よく寝るとかさ、もう、そういうなんか、日本の、昔から言われてるよ、体にいいよっていう、伝統のこと、ってあったはずなのに。で、実家に暮らしてる頃は、やってたはずなのに。いつの間にか、ね、一人暮らしになって、もうそういうのしなくなっちゃってっていうね、ところだったんで、で、俺も、ね、今はもうヘルニアらしきものがね、もうヘルニアってまあ診断されてるんだけども、実際ね、それで痛いのかどうかわかんないけど、まあ痛いわけよ。足とか腰とかがずっとね、もうどんだけそろそろ1年なんの？わかんない。9ヶ月ぐらい痛いのずっと。もう本当に何してても痛いの。寝ても覚めても痛いわけ。まあ寝てる時だけ痛くないか。うん。ただもう起きた瞬間から痛いよ。っていう状況が続いてるわけよ。だからやっぱ湯船使ってで、その体が緊張しちゃってるわけよ。筋肉とかもね、右の太ももと左の太ももの筋肉の張り方が違うのよ。そもそもなんかもうおかしいのよ、うん、とかね、いろいろあるから、これはもう湯船にしっかり使ってで体をほぐしてあげてね、いうのをしないとこれもちょっとダメだなと思って。で、最近ちょっと湯船に。ね、まあ、ほんとは最近半身浴でもいいかなと思ったんだけど、体さえ温まればいいかなと思ったんだけど、なんか結局、うん、半身浴の日もあるけども、結局なんか全身ね、湯船に入った方がさ、まあ、気持ちいいじゃん。とか、ね、いうのあってさ。ちょっとね、湯船に浸かったりもしてる日が、ね、多々あったりするんですけど、そういうね、だからちょっと、少しでも、健康、かつ、なんか、丁寧な暮らし。っていうのを、いや、今週結構考えてるな、なんて思ってはいるのよ。ね、で、実践もしてるしさ。ね、っていう、まあ、こともやってるんですが、でも他にもね、最近の習慣として、 先週もちょっとお話ししましたけど、毎日ザーメン健康生活ね。しこしこどうもパルナイトです、ね、相変わらず毎日ザーメン健康生活ということでやってるんですけどもっていうのでおなじみのやつをですね、これ多分ね2月のね、いつからだろう、やってるんですよ私。ね、2月の多分18日から、この日からできる限り毎日俺をね、ザーメン生活しようと思ってね、出してるんですけど、日々まだ続いてます、うん、この生活ちゃんと毎日抜いてますね。大変ですよ本当。なんか気分が乗らない時もあります、人間だからね。特に若いわけじゃないですからね、おじさんなんだから乗らない時なんてありますよ。めんどくせえなってね。めんどくせえってなんだって話なんだけど、今日も抜かないといけないのかめんどくせえなーと思ってる、うん、ほぼ、うん、昔はね毎日でも別にいいなっていうね時期はありましたけど、でもやっぱ年取るにあたって性欲が落ちるわけではないんだけど、ただ頻度は落ちるんだよね。なんだろうね、若干その性欲の部分がなんか変わるのかな。性欲がなくなるわけでもないし落ちるわけでもないと思う俺は正直なんだけど、うん、なんか抜く回数が減る、うん、それを性欲が落ちたっていうのかもしれないんだけど、だ瞬間的な性欲は何も変わってないんだけど、うん、みたいな、ちょ、なんとも言えない、そのなんかちょっと違うんだろうね、ベクトルがちょっと違うかもしれないけど、変わってるところと変わってないところがあるというところなんだけど、だからめんどくせえなーって思いながらね、もう寝てーよとか思いながら抜くっていうねの過ごしているんで、今日でね今15日目なのかな、うん、だからこの後ねラジオ終わった後も抜きますね。抜かないとだってね連続記録なくなっちゃうからさ、だから毎日ザーメン健康生活もやってますよっていうね、まあ、一つの丁寧な暮らしの一つかなと思って、うん。ねえ、だからさ、これがいいのか悪いのかね、ちょっとわかんないけど、その、性欲っていうのを毎日ね、なんか処理することによって、良くないよっていう説と、なんかやっぱり、それなりにやってった方がいいよって説もあったりするから、これわかんないんだけど、ただなんか、毎日毎日、満足のいくような抜きを、する必要は正直なくて。本当に、作業というか、ね。うんこする。ね。トイレ行く。ね。シャワー浴びる。そういうのと一緒の、感じの、うん、抜き。うん、で、行くのが、まあ、その、毎日やるんだったらね。うん、のがいいのかなと思ってだ、そんな、ね。それもだって健康の一つだからね。ある意味。そう、精神を安定させつつ、ね、前立腺とかの予防もできるわけだから。いいこと。ただエネルギーっていうの、うん、その性欲から来るやっぱやる気とかエネルギーってあるからさ、それを毎回毎回出しちゃうっていうことでなんかそこまで、うん、テンションが上がりきらないとかね、モチベーション上がりきらないみたいなのあるかもしれないけど、まあ、そこ難しいところでね、うん、でもまあどんだけ続けられるかわかりませんけどもね、これも今ちょっと続けてますよとね、今15日目ね、いつまでやるんでしょうかと、なかなかいないよ40超えて毎日抜いてる人、うん、ちょっと頑張っていこうかなと思ってますね。でそんなねところでございましてですね、なんかいろいろだからなんか健康かどうかわかりませんけどもね、ちょっとずつねなんか習慣化させながらね、なんか丁寧な暮らしね、そこにちょっとね抜きが入るのがよくわかりませんけどもね、やっておりますけどもね、まあ、そんなこんなのね、最近でございましたね。で、あと今週あった話ね、まだあるんでいろいろあるんですけど、まあ、他にもね今週あった話なんですが、最近ねちょっとやってること月1企画があって、でこれが何なのかっていうと、ちょっとタイトル変わっちゃうんだよ。コーナー名変わっちゃうんだけど、月1企画、女の存在を思い出せっていうね。うん、 まあ、こっちはしっくりくるなと思って。ね、これ、まあ、前々からあるコーナーなんですけど。やっぱりですね、こうやって、一人暮らしが長くて、彼女がいない期間も長くて、というのが続いているとですね、まあ、女性と接点が全くなくて。で、あれ、女性って存在って、この世にしてるんだっけみたいな。だって、接点ないから。だからさ、なんかわかんないくなっちゃうんだよね。女性がこの世に存在してるかどうかすら。だけど俺は結婚したいなとかさ、思ってるわけだからさ、女性っていう存在を忘れちゃいけないんだよ。やっぱ思い出さなくちゃいけない。ね。そのためには女性と何かしら触れ合うってことをしないと、あ、女性っていたんだってならないわけよ。そのぐらい、もうその異性との接点がもうないで生きてるわけ、今。良くないと思って、それどうにか打破しないといけないってことで先月からですか。ね、月に一回、女性と何かしら触れ合おうということで、ね、やったのが、まあ、女の存在を思い出せっていうね、このコーナーになるんですけど。で、先月なんですけど、先月は新宿のね、ビデオザハンドっていう、あ、じゃあビデオでハンドっていうね、店があって、手こきの店なんですけど、ね、そこ行きまして、で、そこで触れ合ったわけですよ。まあ、お金は払うよ。そりゃね、私みたいなおじさんが、その、ノーマネーで、女性と触れ合うっていうのはちょっと無理だからさ。ねえ、だって、彼女もいないし、で、女の子の友達って言ったって、基本的には結婚してるしさ、無理じゃん。ね。だから、で、ナンパとかしたらさ、捕まっちゃうじゃん。って考えると、基本的には、女性と触れ合うっていうことをするには、お金をやっぱ払わないと、触れられないわけだよね。でもさ、例えばガールズバー行ったりとかさ、キャバクラ行ったとかしてもさ、触れられないんだよ。触れても来ないし、触れることも NG なわけよ。だから、ある程度の、そういうお触り OK だったりとか、いうところに行かないと、その異性との触れ合いっていうのが物理的に無理なわけ。握手ですら。厳しいね、そういう時代ですね、ほんとね。握手ですらお金がかかると思います。ね、そういう時代に生きてますけど、私は。なので、ね、先月は、そのビデオでハンドっていう、手こきです。ね、行きまして。で、今月どうしようかなと思って。今月もね、月末近くなってきました。まあ、2月ね、2月末でさ。でもやんなきゃと思って。ね。月に1回女性と触れ合うってことしないと、女性忘れちゃうと思って。だから、ね、思い出すためにちょっと頑張んなきゃなと思って。これ頑張りですよ。やりたくてやってるわけではないです。正直。なんだろうね。カラオケと一緒？カラオケってさ、なんか、例えば飲んだ後とかね、カラオケ行こうよみたいになった時に、行こう行こうって盛り上がるじゃん。で、行って、部屋の中入った瞬間に、スーンってするじゃん、ちょっと。中にはね、そのままのテンションで歌う人もいるんだろうけど、どうみんな。あの勢いでカラオケ入ったけど、なんかスーンとしない？あれ？と思って。ってのと一緒で、もちろん気持ち的にね、行きたいなって気持ちの時もありますよ。そういう女性との触れ合いっていう部分。でも、どうだろう。やっぱスーンとしちゃう部分。あんま行きたくねえなって思うところもある。それは、俺がやっぱコミュ障だったりもするから、ね、女性と同じ部屋でマンツーマンになるわけだよね。だからお話ししないといけないとか、ね、いろいろあるわけじゃん。だから、ちょっと気合い入れないといけないといけない、気合い入れないといけないわけよ。だから、その、メンタル的にさ、上がってる時だったらまた別なんだけど、そうでもない時、乗り気じゃない時に、その女性のいる店に行っても、しんどいのよ、正直。でもさ、月に一回行かなくちゃいけないわけ。だからさ、ねえ、もう行くわけなんだけどさ。ねえ、まあ、しょうがないよ。ね、女性を忘れちゃいけないんだからね。この世には女性がいるんだから。多分ね。うん、でも、月に一回行かないともう思い出せないからさ。で、行くわけなんだけど。で、今回どうしようかなって、思った時に、そうだと思って。その、例えばね、俺がさ、ま、 ここ最近なんだけど、先週とかか、ちょっと街を徘徊するというか、ね、いうのをちょこちょこやってて。で、先週は荻窪行ったりとか、あと吉祥寺歩いたりとかね、ちょっとしてたんだけど。だからちょっと街歩きが少しできるような場所で、なんかいい、ね、女性のお店ないかなと思った時に、それは俺過去にさ、埼玉県の西川口に住んでたことがあって、2年間。で、あそこって結構風俗のメッカなわけよ。まあ、一時ね、壊滅状態になったっぽいんだけど、また少し復活してるっぽいんで、で、西川口に、安い、ねえ、ねえ、女性のお店、ね、ピンキリですけど、毎月行くんだから、俺。安い方がいいわけよ、もう。ねえ、だからさ、でも安い店で、ね、触れられるぐらいいいんだから。だからさ、ないかなと思って。で、西川口で調べたら、ありました。ビデオデハンド、西川口店が存在してました。ありがとうございます。ということでね。うん、もう安定ですから。手こきで、2980円なんだから。オプションつけなければね、フリーで入れば。2980円だと、まあ、ね、女性は選べないし、しかもこっちからは触れないの。だけど、向こうからは触れるわけ。だからさ、まあまあ、触れ合ってるじゃない。そういう意味では。だからもう、よしとしようと思って。ね。というわけで、じゃあ、西川口のビデオでハンド行こうと思って。で、ね、過去に住んでたからね、その散策もできるなと思って。で、プラス、ラーメン屋。俺のラーメンね、やっぱ好きだからさ、その周辺にね、美味しいラーメン屋さんないかなと思って調べたわけ。そしたらさ、前々からちょっと行きたい店が一個あったんだけど、これ今埼玉にしかないのかわかんないけど、二郎系のラーメンで、ドデンっていう名前のラーメン屋さんがね、いくつかあるんだけど、それがね、西川口にあったのよ。じゃあこれもう、ね、トリプルコンボだなと思って、ねえ、ビデオでハンドがあって、ね、過去に住んだところの街巡りができて、で、ラーメン食べられるってさ、最高じゃんと思って、ちょっとね、西川口行こうと思って。ね。で、いろんな理由ができてさ、行ったわけ。で、俺西川口の西口に住んでた昔ね。本当にその風俗街に住んでた。風俗街に住んでたって言うと語弊があるけど、でも風俗街だったな。本当、昔はね、俺は23とか4とかの頃だと思うんだけど、住んでて、24、5か。ね、住んでて。で、本当駅前に住んでたの。駅から徒歩1、2分のところに住んでたの。なのに、仕事から帰って夜ね、遅くなって、で、駅から出て、家にも帰るまでの道の間で、黒服の人に、何回ね、呼び込みされたか。本当に毎日だよ。顔覚えらんねえなと思うんだけど、ほんと毎日、1分2分の場所なのに、あの頃本当に黒服が多かったのよ。黒服のお兄さんたちがね、風俗街だからさ、でキャッチなのみんなね。で、どうですか、今晩抜きどうですかって言われんの。たった1分2分の道なのに、毎回何人にも声かけられんのっていうね、感じだったんだけどさ、だそんなね、だ西口に住んでてさ、だからね、自分の住んでるね、方面の口ってさ、まあ、結構分かったりするけど、逆口ってさ、意外と分かんないところもあるじゃんと思って。まあ、行かないわけじゃないんだけどさ。で、だから、ね、住んでなかった方から、ちょっと、ね、街を見てみようかなと思って。で、住んでなかった東口出てさ、で、見たわけ。したらさ、ほんとなんかもう、駅前以外、分かんないね。駅前ですらなんか、ちょっとあんま覚えてないなーなんてことあったけど、一応ね、ブックオフ、ね、ブックオフとかあったんだけど、ブックオフあったね、うん、なくなってなかった。あとね、パチンコ屋さん、スロット屋さんも、東口のはね、大体あったね。俺が住んでる頃に結構できたね、店とかまだあったし、とかあったんだけど、ただやっぱね、よく行ってた、ツタヤ。 あの頃はやっぱりツタヤとか行ってさ、CD 借りたりとか DVD 借りたりとかね、エロいの借りたりとかしてたけど、そのツタヤは多分なんかなくなってたっぽいし、あと、そのブックオフじゃない、ちょっとちっちゃめの古本屋さんがあったの。ブックオフってさ、売ってもさ、二足三文なんだけど、ちゃんとした古本屋さんってさ、しっかりした金額で買い取ってくれんじゃん。そのね、ちっちゃい古本屋さんはね、しっかりした金額で買い取ってくれるところだったのよ。新刊の漫画とかだったら、400円とかの漫画読んだら、売りに行くと、150円とか200円で普通に買ってくれるのよ。っていうお店、もう日々、ね、その漫画買ってたら、売ってたからさ。でもその店、もう多分潰れたっぽいね。シャッター降りてた。とか。なんか、だから思い出がね、やっぱ結構なくなってるなーっていうのはね、結構感じてさ。だ、ね、そう、東口の方で他にあった、よく使ったところとしては、あと美容室か。ね。あの、よく西川口のね、アッシュってところ行ったんだけど。だからそこはあったね。うん。残ってるところはね、ぼちぼち残ってはいたんだけど、やっぱツタヤとね、古本屋さん亡くなったのちょっとね、寂しいなっていうね、ところでございまして。でもなんか、ちょっと、駅前から離れてぐるっとしたんだけど、あと何にもわかんなかった。だから全然、もっとね、今だったらさ、いろんなところ歩いてると思うんだよね。街の周り、駅の周り。あんましなかったんかなってね、ちょっと思ったりするけどね。で、そんなんでさ、まあだから見るところあんまねえなと思ってさ。で、住んでた方のね、西口の方を移動して。で、見たんだけど。で、西口って、駅ね、まあ、改札が2階にあるから1階に降りていくんだけど、1階に降りると右手の方に交番があんのよ。で、交番を抜けたところにすぐに、あの、本屋さんがあるの。ちょっと結構大きめな、あの、新しいちゃんとしたね、古本屋さんじゃなくて、なんとか書店みたいなところがあるんだけど、潰れてました。どんだけ俺があそこでビジネス書を買ったか。ね。仕事バリバリしてる頃だったからね。だからさ、あの、本屋さんなくなったんだ、と思って。で、そっから、その、前住んでたところのね、家までちょっと行ってみようと思って。で、裏道っていうかね、その、細い道入ってって、歩いたんだけど。で、ちょっとね、俺ね、あの、食べたいものが一個あって。っていうのが、あの、うちの裏手のところにね、焼き鳥屋さんがあったのよ。ここがね、なんかその、特に扉とかもなくて、扉とかなくてすぐなんか入れる感じの店なんだけど、そこにね、朝からね、なんかおじさんたちがね、酒飲みながらね、焼き鳥食ってたのよ。みんな。だからまあ、ね、その歓楽街だからさ、別に休みとかあんま関係なく来るじゃん、みんな。で、風俗とか行く前に、みんなで焼き鳥食ったり酒飲んだりとかしてんのかなっていう、ね、感じはあったんだけど。だから、すごい美味しそうな店だったんだけど、俺あの頃20代前半とかだったから、やっぱおじさんたちの中に入ってはいけなかったのよ。でも、いつも、ね、固めてさ、でもうちの裏にあるからさ、駅行くまでの間とかにね、あるから、休みの日とかさ、夕方とか行くとさ、みんななんか、ね、飲んだり食ったりしてるわけよ。いつか行きたいなと思って。で、俺も40超えたからさ。だから今回、それちょっと楽しみだった。西川口行ったら、ねえ、あの時入れなかったけど、ね、もう年取ったから入れるかなと思って。で、ねえ、うちまで行くまでの間にね、その焼き鳥屋さんあるからと思って。で、通ったら、駐輪場になった。駐輪場かーと思って、跡形もなくなって、建物がないんだもん、そもそも。建物があって、終わっちゃってるんだ、じゃないんだもん。ないんだよね。駐輪場でしたね。びっくりしました。で、あと、前住んでたところ見たら、建物ちゃんとあった。うん。住んでたところはね。よかったな。その辺変わってなかったんだけど。で、あと、なんか思い出の店とかもね、あるからさ、いろいろ巡ったんだけど、なんかね、一個俺すごい好きなラーメン屋さんがあったの。西川口に。で、ここは、結構深夜までやったの。俺あの頃、すごい仕事遅かったから終わるの。基本的に終電で帰るか、終電終わってタクシーで帰るかみたいな生活をね、ずっとしてたから。でもなんかその後でも、ラーメン食ってたのよ、その店で。 で、結構、綺麗で、大きくて、で、深夜までやってて、みたいな、いう店だったんだけど、で、そこで食ってた、俺、冷やし中華があったけど、冷やし中華って俺あんま好きじゃないのよ。正直ね。だけど、その店の冷やし中華めちゃくちゃ美味しくて、酸味がちょっと少ないのかな。冷やし中華ってなんか中華って感じするじゃん、なんか。酸味が効いてて。じゃなくて、もうちょっとラーメンに近い味付けの、ちょっと酸味のある、冷やし中華なんだけど。で、具材とかもさ、冷やし中華だとなんかハムがあったりとかするじゃん、なんか。じゃなくて、チャーシューの細切りみたいな、だったりとか、なんか、全体的にね、ちょっとラーメン寄りなんだよね。なんだけど冷やし中華みたいな。うん。いうのがあって、これ好きでさ、あ、それがある時期はね、ずっと食べてるみたいな感じだったのよ。で、でもなんかね、いつの日か、なくなった気がしたんだよね。俺が住んでた頃なのか、俺が引っ越した後なのか、もうあんまもう記憶も定かではないんだけど、でもなんか、その店はなくなったっていう記憶はあるわけ。で、お店の名前も思い出せないの。で、そう、特定したいなと思って。で、一応ネットでいろいろ調べたんだけど、その昔20年ぐらい前に、ね、なんかその、ラーメン屋、うちの近くのあの辺りであったラーメン屋ってのは、ないかなと思って調べると、出てこないのよ。それそうだよ。20年経ってんだもん。出てこなくて。で、これどうかななんて思って、で、今回西川口行く機会があったから、ね、せめて、どの場所にあったところかな、ぐらいは思い出したいなと思って、ある程度なんか予想していた場所行ったんだけど、わかんないんだよね。その、跡形もないっていうかさ、そのラーメン屋だったんだろうなっていう雰囲気の場所がないのよ。でも多分この辺なんだろうなと、なんかその、大きい道路沿いの途中ちょっと歩いてたところの角にあったから、ここかなーって、一本違うのかなみたいなね。悩んでてさ、全く思い出せなくて。だから情報もなんもないからさ、うん、これはわかんないで終わっちゃうんだろうなーなんて思いながら、まあ一応でも、うろうろして多分ここだろうななんて思いながらね。ちょっと、その番地とかをね、ちょっと写真撮ってさ、後で調べてみようと思って。やったりとかして。とかね、なんかいろいろとなんか、思い出が、やっぱ2年住んでるとね、結構詰まってるなって感じはしたけどさ、でもね、やっぱその思い出だった店、よく行ってた店、うん、ないね。ほんと。吉野家とかもよく行ったの。駅前にあったんだけど。でもなんか中国のなんか、中華料理っていうか中国の料理の店みたいなところになったりとか、あと、よく言ってた福神。ね、これ中華のね、日高屋みたいな店だけど。この、西川口の福神で食べるチャーハンがめちゃくちゃうまかったのよ。なんだろうね、あそこで作ってる人がうまかったんかね。他の福神で食うよりも全然ここの福神のね、チャーハンうまくて。ここも、なんか中国の料理の店になってた。とか。あとさっき寝てた駅前の普通のね、新しい本屋さん。ね。なんとか書店のところで買ったビジネス本を持って、モスバーガーに行って、よく本読んでたのよ。モスバーガーは松屋になった。うん。悲しいなと思って。松屋じゃちょっと長居できないなと思ってね。とか。あとよく行ってたゲームセンター。ヒューストンっていうゲームセンターがあって、本当家の裏側にあったゲームセンターのね。で、それなりに大きいゲームセンターで、1階がビデオゲームで2階がメダルゲームとかなってて。で、なんかあの頃、俺、ゲームの友達っていうのかな、が、まあ、いたのね。ゲームの友達っていうのかな、その、専門学校の頃に、その、仲良かったやつの、その知り合いみたいな。仲間たちみたいなところの人とちょいちょい交流させてもらってて、で、その人たちが、なんかその、西川口のヒューストンっていうね、ゲームセンターにちょいちょい来てるっぽかったのよ。ね。で、俺、ね、家裏だからさ、日々通ってるわけ。バーチャファイター、ね、してたからさ。で、 そこでなんか、あれみたいな。で、会ったりとかもする時もあったりとか、あと、で、その仲間のその系列がその、つながりで、バーチャファイターがね、やっぱり結構みんな上手かったの。バーチャファイターとか KOF とかはみんな上手くて。で、その中でバーチャファイターを結構やってる人で、俺が使ってるのがリオンっていうね、キャラクターだったんだけど。で、リオンを使っている人もその中いたわけ。そのグループの中にね。で、その人に、ヒューストンで、うん、バーチャ教えてもらったりとか、なんかそんな記憶があるんだよね、結構ね。とかさ、だからその思い出のゲームセンター、あ、潰れてました。うん。マイバスケットになってました。月日が経つのはね、ちょっと早いし残酷だよね。思い出が、ことごとくなくなってくもんね。あと駅前に漫画喫茶あったんだよね。うん、地下に行くとゲラゲラっていう漫画喫茶があって、安いんだよ。すげえ、ね、よく行ってた気する。潰れてました。うん。何が残ってんだよと思って。マジでなかったね。あと、うちに住んでたところの横に、パチスロ屋さんができたんだよ。住んでる最中にね。イーグルだったかな。うん。っていうのがあったんだけど、そこ潰れて、エニタイムフィットネスになったね。とか。あと、俺の、うちの道路挟んで目の前に、パチンコ屋さんあったんだけど、それがすっごいネオンギラギラで、やばかったんだよね、ほんと。おかしい光り方してて、どんぐらいかな、その野球のさ、球場があるじゃん。で、ナイターで使う照明ってあるじゃん。あれが、ただ光ってんじゃなくて、ビカビカ、点滅するんだけど、ああいう感じのが、うちの目の前にあって、道路挟んで。なんで、夜、カーテン開けとくと、家の中ギラギラなのよ。そのぐらいビカビカ光ってる、ライトのある、パチンコ屋さんがあったんだけど、そこは、ドンキホーテになってた。ねえ。まあ、ドンキホーテだったらいいけどね。でもなんかそういう、その思い出の、ね、パチンコ屋さんもなくなってるしと。ねえ。とかなんかいろいろあったなぁなんて思ってさ。そう。で、あとよく行ってたゲームショップ。ドキドキ冒険島だったかな、もうなくなってオリジン弁当になった。何にも残ってない、本当に悲しいなと思ってね。だって今全部がストーリーやったじゃんね。何もない、悲しいよ本当に。でさ、で結局さ、じゃあどうしようかなと思って、で、あとあれもなくなってたわ、焼肉ライスの店ね。まあ、それは前々から知ってたけど、ね、よく行ってた駅前の立ち食いそば屋さんなんだけど、そこにある焼肉ライスっていう、その、ご飯物があるんだけど、これむちゃくちゃうまくて。で、よく行ってたの俺。仕事終わった帰りとかね。行ってたんだけど、これがなんかなくなっちゃったんだよね。これ好き屋になった。ね。で、好き屋になったけど、これは、東武東上線の成増と下赤塚かなにあるどん亭っていう立ち食いそば屋さんなんだけど、そこでね食べられる。どん亭だったらしいんで、多分西川口のところもで焼肉ライスあったんだけどね。でもこれはね、ちょっと場所を変えればね食べられるよってことで、まあね、思い出の味は一応そこで残ってるよってところではあるんだけどね。でそんなんでさね、どうしようかなと思って、もうビデオでハンド行くって、手こき行くと思ったんだけど、でもまだちょっと時間も早かったのと、何も食べてなかったからなんか食べたいなと思って、でもね、そのさっきの家系ラーメン、じゃあ家系じゃなくて二郎系ラーメンとかも食べちゃうと、ニンニクとかもめっちゃ臭い中でね、密室で女の子と二人とかなるのちょっとなんか悪いなと思ってさ、だからまあ手こき行った後にね、二郎系のドデンは行こうと思ってるから、その前にと思った時に、さっき東口うろうろしてる時に、一個焼き鳥屋さんがあったの、駅前に。で、若干なんか雰囲気を感じたのよ。昔からあるなって感じ。っていうのと、その西口にあった、俺がその、一回行ってみたいなと思ってた、駐輪場になってしまっていた焼き鳥屋さん。なんか雰囲気似てたのよ。で、調べたの。そしたらさ、その、 西口にあった、その亡くなってしまった焼き鳥屋さんっていうのが、焼き鳥二郎っていう店らしいんだけど、で、これが、2019年に亡くなっちゃったらしいのね。なんだけど、この焼き鳥二郎っていうのは、東口にもあって、で、そっちは潰れてないよってことらしいのよ。だから、前も、昔からあったんだよね。入ったことなかったけど。だから両方のところに焼き鳥二郎あったんだけど、片方だけ潰れてしまったっていうね、ことで。だから、あの頃行きたかったあの焼き鳥屋はもうないけど、あの味っていうのは、東口にあるのよ。だからさ、ねえ、もう俺もおじさんだから入れるだろうと思って。で、東口行って。うん、で、やってるからさ、中入ってさ。で、ま、立ち飲みみたいな感じなのね。立ち飲みの焼き鳥屋さんみたいな感じでさ。で、入ってさ、どんな感じなんだろうと思って。でも、ね、あの頃の一回食べてみたかった味ね、食べたいなと思ってさ。で、なんか、でも、そういうさ、焼き鳥二郎とかっていうとさ、中の店員さんっていうかね、人はさ、なんか、昔からのおじちゃんがさ、ねえ、なんか食うかいみたいなさ、いう店かなと思うじゃん。全然、普通のなんか、おばちゃん、お姉ちゃん、おばちゃん、しかもその、日本人じゃない、うん、海外の、女性の、おばさんみたいな人たちが二人で、やってるっていう。だから、わかんない、うん。あの頃の味だったのか全然わかんないけど、やっぱ焼き鳥二郎って中でね、やってるからさ。だから、まあまあ、ちょっと食べてみようっていうことでね。でも、すごい、リーズナブルだよ。串とかも1本110円とか。ないよね、今ね。なかなかね、100円ぐらいで1本食べられるところ。でさ、で、種類はそんなに多いわけじゃないのよ。多分。あ、なんか、8種類ぐらいかな。あったはずなんだけど。で、じゃあちょっと一通り頼もうと思って、最初の3、4本ね、ちょっと頼んで。あと、レモンサワー頼んで。飲んでさ。で、焼けたからって持ってきてくれてさ。で、食べたわけ。うまい。うまいってかなんだろうね。なんかタレがさ、甘いのよ。そのね、タレ箸用派とかあるかもしんないけど、特に何も言わないでね、お願いしたわけ。ね、何々を一本ずつくださいみたいなこと言ったわけ。そしたら、問答無用でタレできたんだけど、やっぱタレってさ、その伝統の味じゃないけどさ、で、受け継がれてきてる味じゃん。だからさ、いや、塩って食べるのもちろん美味しいのよ。でもそれはさ、素材がめちゃめちゃ鮮度がいいとかさ、上質だとかだったら俺塩でいいと思うね、もちろん。なんだけど、まあ普通の肉、品質のものであれば、俺はタレの方が、ねえ、別にだって、ごまかす必要はないかもしんないけど、その素材の味を最大限に生かすとかっていうような素材でもなければさ、どっちでもいいじゃない。ってなった時に、まあ、タレの方が歴史があるわけじゃん。そのお店のタレなわけじゃん。だから俺はタレも結構好きなのね。その味、その店の味を知るって意味では。タレでさ、で、いただいたわけ。で、焼き豚だった最初食ったの。めちゃくちゃ甘くて、焼き豚のその油の甘さと、タレの甘さで、あ、なんかこういうのいいなっていう、味。最近食べてないなっていう、その甘ったるいって言ったらあれ、甘い、歴史のある焼き鳥の味。多分その鶏の油とかがいっぱいなんか、ね、出たような、そういうタレ。なんだろうなぁなんていう感じがしてさ。なんか懐かしい気持ち。食べたことはないけど、初めて食べたけど懐かしい味の焼き鳥だったね。で、結局、レモンサワーは1杯しか飲まなかったんだけど、串の方は9本頼みましてね。いろいろ食べましたけど。どれもね、美味しかったけど、やっぱ、焼き豚が、ね、美味しかったかな、一番ね。で、そんなんで。ね、9本プラスレモンサワーで、お会計1500円ぐらいで、ね、フィニッシュでございましたけど。で、ね、お腹も膨れて、ね、気持ちも満たされてと。じゃあ、ね、満を持して、手こき行こうと思って。で、手こき行ったわけ。ね。でも家は近いよ、ほんと。前住んでたところから、ほんと2分ぐらい。 のところに手こきがあって。で、手こきの店、ね、ここだなって思って歩いたら、キャッチのお兄さんとかおじさんとか、ね、何人もいるわけよ。で、その中でさ、キャッチのおじさんにさ、なんか、店とか決まってるんですかみたいな言われて。あ、もうそこ、今日そこ行こうと思ってるんで、すいません、つって。入ってって。で、そのビデオでハンドですよ。で、もう、で、新宿の方ではね、何度か行ったことありますから。で、受付行って。ね、来たことありますかって言われて。新宿の店はね、何回か行ったことあります。つって。システムほぼ変わんないんです。で、なんかいろいろ言われてさ。で、なんか DVD とかね、ちょっとね、何枚か借りて、で、部屋に行って、みたいな感じでさ。で、部屋で待っててさ。で、女の子来たわけ。で、今回ね、お触りとかない、ね。2980円の、お触り現金だけど触ってもらうっていうね、そのコース。で、やりまして。でさ、俺いつも、やっぱ女の子とマンツーになると、何喋っていいかよくわかんなくなるのよ。で、それは別にさ、そのプライベートとかでもなくてもね、こういうお店だって、そうなるわけ。お金払ってんのに、どうしようってなるわけよ。だからこそ、まあ、リハビリも兼ねてね、こうやって月一回行こうっていうのもあるんだけど。で、その時ダメだったらさ、次にまた反省して行かせるわけじゃん。で、あったんだけどさ。で、今回はさ、その西川口の探訪をしてるわけだから。だから、なんかその話もできるなと思って、女の子と。だ昔ここ住んでてさ、みたいな。ね、今日いろいろ回ってきたんだけど、ね、思い出の店とか何もなくなってた、みたいな話できるなと思って。で、ちょっと話しながらさ、ね、やってたんだけど。でもさ、俺が住んだの20年前だからさ、で、女の子なんてさ、基本的にああいうお店で働いてる子って30超えないじゃん。ね、だいたい20代の子じゃない。って考えるとさ、俺20年前この辺住んでてさ、って言った時にさ、私今小学生なんだけどとかさ、ね、そういうことじゃん。だから、喋れたよ。ね、そんなに、だから、ご了承するわけじゃなく、その、ちょいちょいね、そういう話をしながらね、やったけど、うん、結局、響かないよね。多分。だって地元で働くわけでもないじゃん、その子がね。だから、西川口に何の思い入れもない子じゃん、その子って。それで言って、20年前は小学生とかじゃんっていうさ、もうダブルで、何の接点もない話を、このおじさんしてるなーって、ちょっと思われながらだったのかななんて思いながらさ。でもまあ、無言になっちゃうよりはいいだろうと思ってさ、なんかちょこちょこね。だその、なんか、なんだろうね。わからん話をするわけじゃないよ。ただなんか、ね、昔住んでたところをたまに帰ると、ね、思い出だった店がなくなっちゃったりするよね、みたいな話。結局はね。とかさ。それを、ちょっとその、西川口に住んでたんだっていう話をね、加えながらしてるから。それはもう、ね、問題ないですよ。ね、この客うざって、なってるかもしんないけど、まあ、そんな感じでもないと思う。おそらくね。なんだけど、もうこれはね、正直、今回女の子はあんまり喋らない人だったのかもしんない。そのさ、なんか盛り上げようとかってしてくれる女の子もいるわけだよ。でも、あんまそっちのタイプじゃなかったかもしんない。だからこそもあったんだけど。結構、新宿のビデオデハンドはね、なんかその、喋ってくれるっていうか、盛り上げようとしてくれる子が多々多いのよ。俺がね、行った限りでは。っていうのもあったけどね。じゃあ、まあ、店によって違うんでしょう、というスタンスはね。なんて思いながら。で、やってもらってたんです。まあ、喋りながらね。行為はしてもらってたんですけど。でも、やっぱ俺、早漏なわけですよ。もう気を抜いたら、ね、瞬間ロケットなわけなんですけど、でもね、なんか我慢するとさ、その、あるところを超えるまで我慢すると、そっからも行かなくなるっていうさ。まあ男だったら大体ね、その、気持ちわかると思うんだけど。っていう状態で。で、さらに、今はやってるわけですよ。毎日ザーメン健康生活やってるわけ。だから、 よりちょっと行きにくくなってるのはあるのかなと思って。で、最初ちょっと我慢してたわけ。ね。で、俺早漏なんですけども、ってね。ね、話しながらさ。でもちょっとこらえながら頑張ったら、で、最後の方ね、ラスト5分ぐらいかな、なったんで、じゃそろそろ私、ね、フィニッシュの方向に向かっていきますよって話して。なんだけど、待てど暮らせど、フィニッシュしないのよ、俺が。これ、やばいなと思って。どんだけ集中しても、ダメなのよ。なんか、行かないわけ。行きそうですって言いながら行かないわけ。詐欺かよって思うんだけど。いう状態で、で、タイマーピピピってなって。俺初めてだね。行かなかったの。こういうお店で。だから、早漏なのにね、その乗り越えちゃった時の、そっからの行かなさ、っていうのがやっぱあるなぁと思って。ね、そんなんで、ね、ちょっと気まずい感じになりながらもね、ありがとうございました。で、出てきてさ。まあ、こんな日もあるわなぁと思って。いい経験だと思って。で、女性もね、本来の目的は、女性と月に一回触れるってことだから。ね。だから、触れてもらったからもう触れたじゃん、結局はね。こっちから触れてなくても、ね、間接的には触れてるわけだし。それかつ、同じ密室の空間で二人っきりになって、お話もしてるわけ。だから、もうノルマ達成よ、本当に。今月のね。また来月も頑張んなきゃと思うんだけど。だから、まあ、行こうが行く前がね、関係なく、ね、やることやったからよかったと。ね、俺はこれで達成だと。ね。なんか、エロい気持ちで、ね、なんか、行ったのにとか、だったら問題よ。だから俺の場合は、女性の存在を思い出せってことだからさ。ね。それはまた思い出せたなと思って。うん。だからよかった。そういう意味ではね。で、店出てきて。で、見せててさ、じゃあ、ラーメン屋かなって、その二郎系のね、ドデンっていうラーメン屋さん行こうかな、なんて思ってさ。で、歩いてたわけ。で、そしたらさ、さっき入り口入るときにね、いた、キャッチのおじさんがいてさ、で、おじさん年齢何歳ぐらいなんだろうな。俺よりは、行ってると思うのよ。50前後とかなのかな、わかんないけどね。人の年齢よくわかんないけど、でもまあ、少し、年齢いってそうな感じはした。なんで、その、若い子だとさ、20年前の話とかってわかんないと思うんだけど、俺よりもちょっと年上の人だったら、ずっと西川口にいて、20年ぐらい前のね、時も、キャッチとかしてたりとかして、ここに辺にね、歩いてたんだったりしたらさ、俺ちょっとワンチャン、覚えてるかなと思って、全く思い出せなかった、その亡くなっちゃったその冷やし中華のうまかったラーメン屋さん。その、手こきのね、そのお店出て、結構その、すぐそこなのよ。ね、出て、その、右側見たら、右側のあの辺が、おそらく、ね、そのラーメン屋さんだったんだろうなってところがあったわけ。だから、ちょうどそこにね、キャッチのおじさんがいたから、俺ちょっとおじさんに声かけてさ、ね、ちょっと今、ちょっとプレイ終わって今出てきたんですけど、ってね。で、自分、20年ぐらい前までここ住んでて、で、あの辺に、20年ぐらい前、ラーメン屋さんなかったですかって聞いたの俺。したら、あったねって言ってくれて、あったあったって。で、俺の覚えてる記憶だと結構大きめで深夜までやっているラーメン屋さんだったと思うんですけどって。あ、そうだよ、あったねっつって。で、なんかいつの日かなくなっちゃったけど、確かにあった。っておじさんが言ってくれてさ、そうだよねと思って。で、今なんかね、異国のスーパーみたいになってんのよ、そこ。あそこなんかスーパーみたいになってるけど、確かにあそこラーメン屋だったねって。で、いつまでやってたかとか覚えてますかとか聞いたんだ。そこまで覚えてないし、お店の名前も覚えてなかったけど、あったね。あったあったっ。だから、多分、間違いなくてそこの場所が。で、一応番地だけメモってきたから、だからおそらくね、そっから紐解けるんかなと思ってんだけど、 だ自分だけのさ、記憶だと、おそらくあそこなんだろうなって思ってはいたけど、何の確証を持ってないわけよ。でもさ、もう20年前からそこにキャッチでいるおじさんがさ、あそこにラーメン屋さんがあったっていう証言が得られたことによってさ、あったんだって確信に変わったわけよ。それすごく嬉しくて、だからなんか手こきで行けなかったこと以上に、ね、そんなの別にもうどうでもよくなったその瞬間に、あの思い出のラーメン屋さんがあそこにあったって事実だけが今ね、キャッチのおじさんによって判明したから、本当にね、あの晴れやかだった。行けなかったけど、そんなねところでさ、よかったなーと思ってね、おじさんありがとうと思ってさ、そんな気持ちで、じゃあ最後ね、ラーメン屋行って閉めて終わろうと思ってさ、で逆口だったんだけどね、その二郎系の結構評判なのよ、ドデンっていう店が最近で、これ行こうと思ってで行ったら、定休日、水曜日行ったんだよね。ラーメン屋って水曜日定休日結構あるよね。火曜か水曜が多い気すんな、なんかな。だからドデン残念ながらね、行けずじまいというね、ことで、またね、近々、埼玉行く機会があったらね、行こうかと思って。で、なんかでもラーメン気分だからさ、でちょっと調べたら、食べログの2024の、4かな、の、100名店、ね、それなんか、まあ、いいよっていうお店ね、が、西川口に1店舗あって、それ、俺が昔住んでたところの裏って、手側にあったラーメン屋さんなんだけど、こんなんあったかななんて思うんだけど、でもそこがさ、100名店なのよ。もうちょっと行ってみようと思って、その醤油ラーメンとか、まあつけ麺とかもあったんだけど、行ってさ、で醤油ラーメン頼んで食べたんだけど、まあ普通だったかな。そんなにインパクトがあるわけでもなく、でもなんか中華そばって感じじゃないの。やっぱりラーメンって感じなんだけど、でもなんかシンプルというか、これといって絶賛とかっていうわけではないんだけど、特に最初はね、一口食べた時には普通だなと思った。なんでここ100名店なんだろうと思ったけど、食べ進めるにあたってなんか、うまいかもなってちょっと思ってきた。で最後なんかスープはほとんど飲んでたね。俺あんまなんかラーメンのスープってその飲まないんだけど、そのね、飲み切るってところはしないんだけど、結構ここ数年で一番スープ飲んだかもしんないって思うと、あ、これが百名店なのかなっていうのはちょっとあったよね。その正直だから、その超うまい、みんなにおすすめしたいっていう味ではなかったんだけど、結果ここ数年で一番スープを飲んではいるのよ。だからまあ難しいところなんだけどね。そんな、ね、西川口にもね、そういう百名店とかあるんだなんて思って。で、そんなんでね、西川口探訪はね、ちょっと終わったんですけども。ね、だから久しぶりに行くとね、結構変わってるね、街はね。やっぱ20年経つとね、変わるよ。なんか、ついこの間のことのようだけど、俺にとってはね。でも20年ってさ、俺、生まれてから、その実家でね、その過ごしてたのって20年ぐらいなわけよ。長いじゃん20年って、本当は子供の頃の20年、成人するまでと同じぐらい、もう一人暮らしもしてるわけよ俺はね。って考えるとさ、まあ、そりゃそうだよなって、20年って長いよなって、あっという間だったけどね。そりゃね、今その街に戻ってもさ、存続してる店の方が少ないわなって思うよね。だからね、今回ちょっと西川口だったけど、他にもさ、ほんとここ何年もね、その戻ってないようなところあるからね、過去に住んでたけど。ちょっとまた、ちょいちょい行こうかなと思ってる。そういう、ちょっと街、ね、昔住んだ街探訪をね、ちょっとしようかなと思って。まあ、これからちょっと引っ越し先とかもね、ちょっと見つけるためにいろんな街も探訪しようと思ってんだけど、なんかそれと並行して、思い出の街探訪もね、ちょっと今年はね、いろいろしようかなと思って。結構楽しいよね、そういうのもね。で、新しいお店もね、あったりすると発見もあるからさ。まあ、そんなね、ところでございました。西川口。ね。だからちょっと、ね、そのうち、キャッチのおじさんに教えてもらった。ね、あのラーメン屋さん。 ちょっと店名とかがもし分かればね、チェーン店ではない気はするけど、もしかしたらあるかもしれないからね、系列店とかね。じゃあちょっと調べてね、もしその辺が分かったらね、またご報告したいと思いますけども。そんなんでね、じゃあちょっとお便りとかね、いくつかいただいてるから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。先ほどの焼き魚の件ですが、缶詰で代用するのはどうでしょう。生ラーメン濃いと思いますよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。確かにね、そのやっぱり魚を食べたい、ね、でも焼き魚は家で作れない、どうしようかって時に、そうだよね、サバ缶とかでいいよね、そういう意味では。そうすれば家ね、だから朝昼はその吉野家行って、あーでも吉野家行く必要ないんだよね。だから朝昼は自炊で、で朝は白米と卵で、昼は塩昆布おにぎりで、夜はね、なんかそのじゃがいも炒めたりとか野菜炒めたりとかしたして、オニオンパウダー入れて炒めて、でそれプラスサバ缶にすればいけるかね。そうだよね、サバ缶でいいね、正直。で本来さ、でさっき言った通り、その吉野家だったら239円なのね、サバの塩焼きが。だからさ、サバ缶もさ、まあ、ある意味これ200円ぐらいまで出してもいいわけじゃん、サバ缶ね。で俺よく食ってんのがさ、やっぱもう100円ぐらいなわけよね。一番安いサバ缶食べるんだけど、基本的には。でも200円まで出せるんだったらさ、気持ちね、ちょっといいサバ缶できるじゃん。いいよね、そういう意味ではね。サバ缶かな、一番は。ね、美味しいしね、骨ごと食べられるしね、カルシウムいっぱいで美味しいかもしれん。じゃあそれちょっと採用でね、行きたいと思いますけど。そしたらね、朝昼晩全部自炊になるじゃん。そうするとさ、まあ、別になんか節約しようとかお金貯めようとかっていうわけでもないんだけど、でもね、お金の収入は増えないからさ、そう考えるとね、支出を減らすっていうところで考えると、やっぱ俺ね、食べるものにお金かけることが多々あるからさ、だからそこはちょっとね、抑えられるといいかもね。確かに。だってこの間もね、だってあのルリの月っていうさね、なんかグラス7万円のグラスとかさね、買っちゃったりとかしてるわけじゃん。でこれから引っ越しがあったりとかね、するし、なんかいろいろとね、あと新ニーサね、積立ニーサも今月からかな、引き落としになってくからさ、毎月ね。って考えるとお金がどんどんなくなってくんだよね、俺ね、ほんと。だからね、で食費が一番俺かかってるからさ、生きていく中でね、って考えると、ちょっと自炊にすることによってね、結構削減できるところあるかもね。しかもなんか健康だし丁寧な暮らしじゃん、自炊するって。全部をね、しかも朝も食べるとかなるといいよね。そういう意味ではちょっと考えていきたいと思います。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。X の投稿で、以前ラジオで話されていた G-SHOCK の時計を見ました。本家にそっくりな形で、色が赤色と、アキラの金田モデルにも見えますね。これを右手にはめて、左手にはニキシー缶の時計をつければ、時代の先端をいけますね。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。確かに。ね。そう、ツイッターことね、X の方でですね、つぶやいたんですけど、今週時計を買いまして、ね、最近物欲えぐいな、欲しいと思ったものすぐ買ってんなって思うんだけど、でも今ちょうどね、安売りセールやってて、で、多分ね、これ定価はね、4800円ぐらいするんだけど、今回3000円でした。しかも送料込みで3000円だったんで、これは買っといた方がいいなと思って、 で、買った時計なんだけど、これは G-SHOCK っていう時計で、うん、言葉だけ、ラジオだと難しいね。カシオの G-SHOCK に聞こえるかもしんないけど、G の部分がですね、マスターベーションの G ですね。主因の、手こきの、ね。G で、G 行為の G。で、漢字なんだ、それが。漢字で G って書くんだけど。で、G-SHOCK っていうのが売ってて。で、これ、なんで俺知ったかっていうと、田代正史さん、マーシーの友達がやってるブランドなのかな?が、時計出してるんだけど。で、そこが販売してるのよ。で、G-SHOCK って言ってて、で、色がね、そう、お便りでいただいた通り、その、G-SHOCK って、カシオの G-SHOCK もさ、いろんなところコラボしたりしてるじゃない?で、その中で、アキラのコラボ G-SHOCK があって、で、金田モデルってあるんだけど、あれが赤いのよ。赤い G-SHOCK で結構かっこいいのね。で、いいな、いいなってずっと思ってたんだけど、で、この、マスターベーション、G 行為の G-SHOCK の方も、同じような赤の色で、で、バックライトとかもつくんだけど、結構かっこいいのよ。遠目で見たら正直、あれ、それ、アキラの金田モデルじゃないっていう感じに、うん、知らん人は思うかもしれない。いう感じだったからさ、いいじゃんと思って。で、買ったわけ。結構良かったね。うん、実物も良かったし、3000円だからね、言ってもね。だから、夏とかさ、ね、腕結構出るじゃない?その時、まあ、アクセサリーとかつけるのもいいのかもしんないけど、まあ、時計でもいいじゃないってことで。だからね、そのちょっと、G-SHOCK。G 行為の G-SHOCK つけてね、ちょっと今年の夏はブイブイ言わせようかなと思ってますけどもね。だから、でも、やっぱ G 行為するときに、ね、つけた方がいいんだろうね。だから、まあ、左手につけるんだったらね、左手で、しこらないといけないし。だから、基本的に右手でやるんだったら右手につけた方がいいかもね。G-SHOCK だしね。で、開いた方には昔買った、ね、そのニキシー缶のね、時計ってもあるのよ、俺。ちょっとその、スチームパンクみたいなね、腕時計を買ったことがあってさ。それもね、全然最近つけてないから。それ両手につけてね、その本田圭介バリに両手につけてね、今年の夏はね、ちょっとアピールしていこうかなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございました。お便りありがとうございます。じゃあ、あとですね、他、ちょっと今週、まだあるんですよ、話がね。まだね、最初言ってましたけど、点と点が線になって、線と線が面になるっていう状況までまだ話が持ってってないんですよ。まだあるんです。まだ点があるんですよ、こっから。ね。長いね、話がね。早く寝ないといけないんじゃないか、俺は。で、睡眠時間確保しないといけないんじゃないか。ね、大谷選手も言ってるよって話なんだけど。で、今週、まだあります。最近ネタが多いんだよね。もうちょっと、控えめでいい気はする。ここなんか最近ね、過剰なんだよ、ネタの量がね。そんないらないんだよなと思うんだけどね。まあ、いろいろと仕入れてしまうんですけども。仕入れたネタはね、やっぱ鮮度が高いうちにね、紹介していきたいんでね、お話ししますが、今週、ちょっとね、チャーハン食べたくて。ね、まあ、常になんかね、睡眠欲と食欲をね、常に欲してるような人間なんですけど、チャーハン食べたいんだけど、で、休みの日ね、どっかなんか美味しいチャーハンないかなーって、調べてたんだけど、俺一番好きっていうか、もう一回食べたいなと思ってるのが、銀座にあった、中華三原っていうね、チャーハンのお店、チャーハンっていうか中華屋さんがあったんだけど、そこで食べたチャーハンが一番、なんかインパクトがあって、ずっと食べたいっていう店なんだけど、残念ながらちょっと閉店しちゃったのね。このコロナのタイミングで。でも食べられないんだって思ってたんだけど、で、そこのチャーハンって、結構醤油が効いてるチャーハンなのね。香ばしいみたいな。醤油が香ばしいチャーハンっていう感じだったんだけど。で、たまたま、なんか多分過去にね、そう、チャーハン美味しそうだなと思ったら、基本的に食べログでね、ちょっと保存してチェックしてたんだけど。で、調べたら、なんか、中野の方に、結構真っ黒なチャーハン を出してる店があって。で、これがね、なんか、その、やっぱ醤油なんだよね。醤油が効いているチャーハンらしいのよ。真っ黒で。これもしかしたら中華三原っぽい味するんじゃねえかと思って。で、中野だからさ、うちから、まあ、チャリでも行けるし、バスでも行けるんだけど。いや、近いからと思って。で、調べたらさ、あの、なんかお昼しかやってないっぽいのよ。その、曜日とかも、なんか、何曜日何曜日だけ休みで、あとはお昼しかやってないみたいなタイプの店なんだけど。で、たまたま、俺、その日、土曜日で。で、珍しくお昼のタイミングだったのね。だから、今だったら間に合うと思ってさ、で、行ったわけ。で、俺行ったのが、みんな知ってるかな？これ、ミッキー飯店っていう店なの。で、ミッキー飯店って、あの、カタカナミッキーね。だからちょっと飯店には、ちょっとね、相反するよね。カタカナ入っちゃってるんだけど。で、その店でさ、で行ったわけ。それ結構、やっぱ並んでんだよね。なんか過去にはね、孤独のグルメでも紹介されたっぽいんだよね。そんな噂があった。で、そういう店でさ、で、ここの、その、ニンニクチャーハンが、その、真っ黒なチャーハンなのね。他にもなんか、ミッキーなんとかみたいな、ミッキーライスとかね、なんかいろいろあるんだけど、で、俺はチャーハン食いていいからと思ってさ。で、ニンニクチャーハンさ、まず並んでね、その時間経って入って、で、頼んでさ。で、大盛りにできたから大盛りにしてさ、頼んだわけ。出てきたらさ、いや、真っ黒よ。想像してたよ、もちろんね。食べログとか見て黒いんだなと思ったけど、想像以上に真っ黒だった。ね、ちょっとびっくりしたけど、こんな黒いんだと思って。で、食べたらさ、やっぱ想像してた、その、中華三原のチャーハンとやっぱ違う。あれとも全然違うんだけど、でも、まあ、これはこれで、ね、あの、ニンニクチャーハンって名前なんだけどさ、ね、名前の通りニンニクががっつり効いてて、あと黒いのはね、なんかおそらくたまり醤油らしいんだけど、醤油の香りも結構するしって。ただ、なんかね、全部が黒いから、素材がわかんない。だ、やっぱ人間ってさ、視覚結構重要視してんだなって思うんだけど、真っ黒な、本当に真っ黒な全部が。素材すら真っ黒になっちゃってるから、これ、こんな味するけど、わかんねえな、みたいな。のあるんだけど、おそらく卵が入ってるのと、あとね、チャーハンって、お肉が入るじゃない？それがなんだろう、チャーシューを細切れにしたやつとか入ったりすることも多々あると思うんだけど、でもね、多分ここはね、ひき肉っぽいんだよね。でも黒くてわかんないのよ。米なのかひき肉なのかもう、全部が真っ黒でも何もわかんないのよ。ね、卵ももう真っ黒だからわかんないんだけど、おそらくちょっとひき肉っぽい感じと卵っぽい感じが入ってる。なんか美味しかったよ。新しかった新食感な感じ。なんかその米は結構そのしっとり系なんだけどパラパラしてるっていうタイプで、どっちかじゃん。パラパラ系かしっとり系かって分かれると思うんだけど、なんか両方兼ね備えてて。真っ黒で、ニンニク効いてて醤油で、みたいな。なんか珍しかった。口の中でなんか、新しい食感って感じした。なかなかね、お昼だからね、ちょっと行きづらい部分あると思うんだけど、なんか、いろいろ今までチャーハン食ってきたけど、唯一無二なチャーハンではあると思うんで、で、それでいて別に人によって好み結構あると思う、これは。大絶賛で超美味しかったっていう話でもないんだけど、でもまたちょっと行ってみたいなと思う。美味しかった、普通に美味しかったし、ただ、結構攻めてるよねとは思う。なんかね、下北沢にもさ、この黒じゃなくてさ、赤いねチャーハンとかあったりするけど、それも前行ったことあるけど、でもあっちはね普通の味だったんだよね。赤いけど普通の味のチャーハンだったんだけど、今回やっぱりたまり醤油とニンニクがっつり効いてるから、そういう意味ではなんか結構唯一無二な、チャーハンだったなーって感じしました。で、俺なんでこのチャーハン食べに行ったかっていうと、中華三原のね、またチャーハン食いたいなっていう気持ちももちろんあったんだけど、 その前にですね、本当はこれ土曜日、これ別の予定があったのよ。で、これ何かっていうと、千葉県の成田の方で、イオンタウン成田富里っていう、あと場所があるんだけど、そこで、俺の推してるバンド、トイビーっていうバンドの、ラジオの公開収録がね、行われるって言ってて、で、俺土曜日それ行くつもりだったの、正直。で、これ、お昼の1時半から、13時半から始まる、と思ったの。だけど、で、俺、その前の日とか見たら、だいたい1時間半あれば、成田まで着くっぽかったのね、うちから。だから、そっから歩いて、まあ、30分かかんないぐらい着きそうだなっていう感じだったから。で、そのスケジュールでちょっと動いてたんだけど、よくよく見返したら、その公開収録始まる時間が13時半じゃなくて、13時だったんだよね。で、しかも、電車の時間見てたら、1時間半で着くと思ったら、2時間ぐらいかかるようになってんだよ。なんか前の日は1時間半だったんだけど、表示が。なんかその乗り継ぎなのかわかんないけど。で、結局、30分から1時間ぐらい押して着く感じになると、公開収録終わっちゃうんだよ。それからもう終盤の方になっちゃうのよ。で、まあラジオ終わった後も、そっからちょっと休憩挟んで、アコースティックライブするって話ではあったんだけど、でもやっぱラジオ最初から聞きたいじゃん。ね。イベント最初から参加したいから、まあしょうがねえなと思って、今回諦めようと思って、で、もうチャーハン食べに行こうと思って。で、切り替えたんだけどさ。で、そんな日だったんだよね。で、チャーハン食べてさ。で、それが中野の、東中野の方かなにあるんだけど。で、近く。で、その辺ちょっと散策ね、するついでにちょっといろいろ調べたら、その近くにですね、ヴァンパイアっていう、私がね、好きな立ち飲みの、ね、すごい安い、美味しい居酒屋があるんだけどさ。それがヴァンパイアの東中野店、いや、新中野店か、近くには、があって。まあ、両方行けたのよ。東中野店も、新中野店も、行けたんだけど。で、若干新中野の方が近かったからさ。で、そこ行こうかなと思って。で、ね、俺引っ越しをね、ちょっとこれからするにあたって、そのヴァンパイアが、まあ、最寄り駅にあるところをね、選びたいなっていう風に思ってるからさ。だからちょっといろんなヴァンパイアね、ちょっと巡っていきたいなと思っててさ。っていうのと、あとなんか、俺、ジャガイモのね、料理が好きだっていうね。さっき自炊するときもね、ジャガイモ料理作るんだって話してたんだけど、意外とさ、外食するときにさ、ジャガイモ料理出す店ってあんまないじゃん。例えばじゃあ、ジャーマンポテトとかさ、ないじゃん。外食しようと思っても。チェーン店とか行ってもさ、なんかジャガイモメインってなくない？ポテトサラダとかあるけど、そんぐらいじゃん、ジャガイモって。あと、あってもコロッケとかじゃん。でも、ジャガイモメインの、ね、ジャーマンポテトとか、まあ、コフキーモとかね、わかんないけど、そういうさ、なんか、定食屋さん行ってもさ、ないし、チェーン店でもないし、どこ行ったら食えるんだろうなんてさ、ね、家庭料理なのかなって、そうでもないけどって思うんだけどさ。で、そんなこと考えてさ、いろいろ調べてたらさ、ヴァンパイアで、ジャーマンポテトあるんだよね。って思ってさ。だからそれもあって、うん、ちょっと、ヴァンパイア行きてーっていう気持ちが高まっててさ。で、行ったわけ。ね、だから素晴らしいなと思ってる、ヴァンパイア。その、俺が、やっぱ一番入りやすい。ね、コスパがいい。あと、いろんな居酒屋とか行ったけど、あそこの煮込みが一番美味しいのよ。安いのに。めちゃ安いよ。150円とかよ。なんだけど一番美味しい。うん。し、ジャーマンポテトもある。ポテト料理もあるのよ。素晴らしいなと思って。で、ヴァンパイア行ってさ。で、まあ、昼間ですよ、本当に。何時だろう。一応レシートあるんだけど。多分な、入ったのは、14時ぐらいだったのかな？に入ってさ。もう昼だよ、本当に。昼飲み。 したらでも店の中いっぱい人いてさ、で入ってレモンサワーくださいっつってね、でそれ一杯やりながらメニュー見ながらね、メニュー見てると楽しいんだよね、バンパイアってどれ食べようかなって思ってさ、でまあでも一発目ね、煮込みとジャーマンポテトくださいっつってさ、で頼んで、で食べてさ、やっぱ美味しいなーなんて思って、でそっからねまた何食べようかなーなんつって、で板わさとね、レバーフライ頼んでさ、ねえ、食べながらと、ね、でもまあ、飲みすぎても良くないし、ね、さっきもチャーハン食ったばっかりだからさ、食べてもしょうがないなと思って、だから本当今言った通りですよ、ね、レモンサワー煮込み、ジャーマンポテト、板わさ、レバフライ、ね、これ食べてさ、でなんか4、50分経ったんかな、で、ちょうどねいい具合だなと思って、でごちそうさまっつって、お会計お願いしますって。したら990円ですっつって、1000ベロだと思ってね、1000円でベロベロってわけではない、ベロベロではないけども、どう居酒屋行って1000円でね、そのジョッキのね、レモンサワー飲んでつまみ4品頼んで1000円以内で収まることってある？ないよね。だからさ、バンパイアってすごいなーと思って、全部うまいしね。でちなみに、レモンサワーが330円。煮込みが150円。ジャーマンポテト190円。板わさ130円。レバフライ190円でございます。ね、990円ってね、素晴らしいなと。ね、そんなね、ちょっと、バンパイア行ってさ。ね、でもさ、バンパイアって、ま、都内に結構な数あるのよ。ね、この間もね、ちょっと色々と街巡ってさ、その、おぎくぼとか、ね、吉祥寺。で、今回行った、新中野にもあるし、で、ちょっと離れたね、東中野にもありますよ。他にもまだいっぱいあるのよ。だからさ、まあ、俺はね、その、引っ越し先にね、やっぱりバンパイア近いといいなと思ってるから、これからはもう、バンパイアある店、ね、バンパイアある街、ね、ちょっと、ちょいちょい行こうと思ってるんだけど、で、それでさ、ちょっと思ったのがさ、であればですよ。なんか、これからさ、バンパイアを巡る旅。ね、ナイトを巡る旅ではないんだけど、そのバンパイア、ね、まあ、いろんな、その、引っ越し先候補を見るっていうのも含め、でその街、ね、だからバンパイアがある街に行くわけだからさ。で、行ったらせっかくだからね、バンパイア寄りたいじゃんと思って。って思った時に、これ、まあ、都内だけではないかもしんないけど、なんか、そんなにね、何店舗なのか、都内だと40店舗ぐらいあるのかな、とかだから、行こうと思ったら全店舗制覇ってできると思うのよ。だからさ、で、安いからさ、そんなさ、無理せず行けるじゃん。で、ね、引っ越しとかも含めてさ、バンパイアある街行くわけだからさ、と思って。これなんか、YouTube の、ね、その動画の企画として、ちょっとやれんのかなと思って、ちょっとふと思い浮かんだ言葉がさ、バンパイアハンターなんだけどさ、昔格闘ゲームだったよね、バンパイアハンターってね。あれはバンパイアなんだけどさ、これ今回はバンパイアなんだけど、バンパイアハンターっていうさ、その YouTube のシリーズで、特になんかね、店内撮影とかするってわけじゃないんだけど、そのお店構えと、あと頼んだね、そのつまみと、っていうぐらいを映しながら、で後でなんかね、裏でアフレコして、っていうような感じのやつでもいいのかなと思ってさ、でと、もうバンパイアをね制覇するとね、いう、ちょっと企画やろうかなーってちょっと思ってます。うん、バンパイアハンター。バンパイアセイバーのがいいか？うん、わかりませんけどもね。だからね、だからその、ね、このバンパイアハンターの企画もあれば、ね、あとその、睡眠の、ね、新しいその、ロングスリーパーナイトみたいなさ、よくわかんないけど、タイトルわかんないけど、ね、っていうのもさ、YouTube でやろうと思ってるからさ、なんか腹筋企画以降、なんかあんまアイデア浮かばなかったんだけど、ようやく ね、ちょいちょいアイデア出てきたなっていう感じで。で、全部さ、その毎日やるわけじゃなくてさ、週に一回とかでやれることだと思うのよね。その、睡眠だってさ、一週間まとめたものを、ね、週一で動画にしようかなと思ってるし、で、ヴァンパイアについても、毎日通うわけでもないし、って考えると、休みの日に行くのか、あと別に、こんなね、軽く一杯飲みながらつまみ4品ぐらい食うぐらいじゃん。一人だからさ。って考えたら、まあ別に仕事の帰りとか行ってもいいし、ね、その休みの前の日とかさ。ただやっぱ金曜日とか超混んじゃうから、だから、ね、俺水曜日休みだから、そうすると火曜日とかに行くのでもいいじゃん。とか考えてさ。で、これもさ、週に一回とかね、行ければさ、いいじゃん。そしたら、週にも2本、ね、動画が決まるよね。うん、睡眠の動画と、ヴァンパイアの動画でさ、一本ずつじゃん。で、プラス、月曜日はラジオがあるわけじゃん。で、ポッドキャストの配信もあるわけじゃん。って考えたらさ、それなりに、ね、二日に一本ぐらいのペースでさ、なんか動画、ね、YouTube の方で配信されるって考えたら、まあ、ちょうどいいバランスかなっていうね。うん、毎日だとね、やっぱ、編集、ちょっと地獄にはまってしまうからさ、まあ、ギリギリいけるのかなって。いうところでさ、なんか、そんなんで、ね、少し、やれることっていうか、もうちょっと少し見えてきたかなっていう感じでね、うん、ヴァンパイア。やっぱ好きなんでね、好きなものを、とか、を、うん、扱ってった方がいいしね。そう、だから睡眠も自分にプラスになるじゃない。やっぱ、取り入れないといけないなって思ってる中で企画にできるし、ヴァンパイアもね、ある、ヴァンパイアのある、街に住みたいって思ってたからこそ、ヴァンパイア巡る、ヴァンパイアハンターになろうというのもあったから、なんかその辺がね、ちょっと一致したかなというところで、ね、ちょっとこれからやっていこうかななんていうことを、ね、ひそかに考えております。というところでございますね。で、そんなところでございまして、ようやく、点と点が線になって、線と線が繋がって面になってきたかな。これ何かっていうとですね、今日いろんなこと話しました。で、その中で、今の生活に取り入れたいものとかね、うん、これはこうしてった方がいいんじゃないかっていうことをいっぱい喋りました。で、これを、じゃあ、スケジュールに組み込んでいこうかなと思ったわけ。で、だからもう一日のスケジュールが一個立つんだけど、で、まずは、なんていうの、睡眠だよね。うん、ようやくちょっと完成するんだ、これで話がね。睡眠なんだけど、その、1日やっぱり9時間。ね、本当は7時間半でいいかなと思うけど、やっぱり目標は高くね、持たないといけないから9時間。でも、9時間っていうのは、ベッドに入った瞬間に9時間ですぐ寝れるわけじゃないから、やっぱり猶予があるから、9時間半は就寝っていう部分の時間を取りたいわけ。まずここが一つ入るんだけど、でも、起きなきゃいけない時間ってもう決まってるじゃない。最低限。っていうのは、仕事がある日は、遅くてもうちは、10時30分に家出ないと間に合わないわけ。で、逆算どんどんしていくわけになるんだけど、ここが一応ね、一つのね、区切りになるんだけど。で、朝ごはん。ね、これから朝ごはん食べていこうかなって話したからさ、じゃ朝ごはんを食べる。で、これは、まあ、吉野家でね、朝ごはん食べるのもいいんだけど、やっぱ自炊しようかなって話も出たから、ね、朝昼晩できる限り自炊しようと。ね、いうことで、考えると、で、しかも、朝ごはん食べるときに、今度、お昼ごはんもじゃあおにぎり持ってこうかなって話があったじゃない。だから、おにぎりも作んないといけないんだよね。朝ごはんは卵かけご飯。お昼は、塩昆布おにぎりだとする。したときに、これを作らないといけないんだよ。だから、1時間ぐらいは猶予が必要なんだよね、時間に。だから家出る前の1時間で、お昼ご飯作って、で、あ、じゃあ、朝ご飯作って食べて、お昼ご飯作って、あとは、その、身支度をしないといけないね。でも1時間あれば、まあまあできると思うのよ。ある程度は。なので、 まあ、9時半には起きないといけないんだよね。家出る1時間前に起きないといけない。9時半。ということは、9時半に起きないといけないってなると、ね、9時間半俺就寝時間取らないといけないから、それ遡ると、俺0時に寝なくちゃいけないんだよね。うん。早いね。これまで3時とか4時に寝てたのに、うん、0時に寝ないといけない。そうしないと9時間半っていうのがまずキープできない。で、その寝る前なんだけど、まあ仕事帰ってきてからでもいいね。うん、どういうのがいいかな。じゃあ仕事帰ってきてからにしよう。ね、じゃあ寝る時間は決まりました。ね。0時に寝ます。で、9時半に起きます。で、1時間で朝ごはん作って、昼ごはん作って、あと身支度整えて、仕事行きます。ね、10時半に出て、まあ、通勤、ね、30分です。で、そっから、仕事がありますと。で、これが、11時から20時まであります。で、その中でね、まあちょっとお昼ご飯1時間あるわけだけど、で、20時になって仕事終わりました。したら、またね、通勤で30分ね、かかりますね。家まで帰るのにね。で30分かかって、で、夜自炊するので、買い出しもしないといけないんだよね。うち冷蔵庫ないからさ。で、まあなんかどっかスーパー寄って、なんか食べるもん買って、まあ野菜とか買って帰るわけ。まあ15分ぐらい見ようよ。悩むから。で、家帰ってくると20時45分ですよ。ね、買い物もして。で、そっから、ね、自炊するわけだからさ、料理するよね。で、なんだかんだ、まあ、30分くらいかかるのよ、結局。その、前の日の食器をね、洗ったりとかもあるかもしんない。ね。とか。で、あと、で、もちろん、料理するからさ、炒めたりとか。ね、これは、玉ねぎがあった場合は、より時間かかるんだけど、30分見た方がいいかなと思うのよ。その玉ねぎ炒めるので10分がかかるんだよ、結局ね。5分10分かかるから。とか、いろいろ準備したりすると、なんだかんだ30分近くかかることもありますよ。なので、ね、一応30分見てますけど。そうすると、21時15分まで料理なわけ。で、そっからご飯食べるんだけど、ご飯はゆっくり食べたいじゃん。ね。で、まあなんか YouTube とか見ながらね、ご飯食べますよ。45分ぐらいね、食べます。長いのかな?わかんないけどね。ただ、食べた後、まあ、15分、20分ぐらい食べちゃうと思うんだけど、でその後、まあ、軽くね、食後の、なんか、ゆっくりタイムですよ。ココアでも飲みながらね。で、結局45分ぐらい、まあ、食べたりね、あと、ゆっくりしたりとかしますよ。この時点で22時ですよ。で、俺湯船に浸かろうって話したよね。ね、そのシャワーだけだと、やっぱ良くないと。ね。もうヘルニアとかもあるし、疲れも取れないからと。ね、筋肉とかもね、こわばっちゃってるから、緩めるためにも、湯船使った方がいいと。日本人だと、我らは。というところで、じゃ湯船どうするって考えると、やっぱ、ね、どんぐらいみんな入ってるのかなわかんないけど。でも、熱々のね、湯船にした時にね、すぐに入れないからさ。だから最近ちょっと入り方としては、足だけ入って、で、ちょっと冷めるまで、足で入ってて、ちょっと冷めてきて、全身入れるかなって温度になったら俺入るようにしてるのね。で、基本的にその、足の血行を良くしたいのもあるからさ、足が痛いから。だから、ちょっと時間は長めにね、お風呂入るんだけど。で、お風呂入る前に、筋トレと、あと、ね、毎日ザーメン健康生活をしないといけないわけ。で、プラス、入浴をするわけね。これ1時間ぐらいあると思うのよ。まあ、全部合わせてね。そうすると22時から23時までが、まあ、筋トレ、ザーメン、で、入浴になるわけ。で、23時になるわけじゃん。で、そっからようやく自由時間なんだけど、でも0時に寝なくちゃいけない俺は。で、9時間半の就寝をね、確保しないといけないから。だから、じゃあその、ね、23時から0時までの間何すんのって言った時に、 で、さっき俺 YouTube ね、これだったら週にね、2本3本ね、そのヴァンパイアハンターとね、ロングスリーパーナイトとね、このラジオの 生配信とポッドキャストの配信とで週4本ぐらい上げられるなっつったんだけど、いや編集する時間どこよって言うと、ここしかないじゃん。で、23時から0時の間の1時間しか編集する時間ないのよ。これ編集だけじゃないよ、撮影も含めてだからね。で、 YouTube にかけられる時間が平日だとここぐらいの1時間かなって思うわけだからさ、から無理じゃねって思うんだよね。やっぱ活動時間をさ、ねえ、どうにかしたいからこそね、その睡眠時間を削っていたと思うんだよ最初は。それからまあだんだんとね、その惰性で夜更かししてとかさ、特に何をするわけでもないけど夜中起きてるとかも多々あったと思うんだけど、でもさ、やっぱこうやってスケジュール組んでみると、おかしなスケジュールじゃないじゃん別に。まあそうなるよねってね、丁寧な暮らしって言ったらあれだけど、ちゃんと朝昼晩自炊してとかさ、ねえ、で湯船使って睡眠時間ちゃんと9時間半ね、取って、で仕事行ってね、それ通勤もあって、うん、こうだよね、湯船使ってね、そうだよね。だからさ、1時間しかないんだよ自由時間が。で本当はね、なんかちょいちょい前から言ってますけど、俺一つやりたいなって思ってることがあって、それ仕事の話なんだけど、まあ、夢というか一つ次目標こういうのにしようかなって思ってるのあんだけど、でもそれはなんかすぐじゃそれに転職してすぐやれるかっていうと、そういうものじゃなくて、ある程度スキルが必要なものだったりするから、それをちょっと今ね、資料を集めたりとかいろいろしてるわけ、学ぼうと思って。いや、それどうするみたいな。それを学ぶ時間ないよねと思って、その1時間しかないじゃん自由時間が。その1時間でそれを学ぶってなると、もうじゃあ YouTube できないじゃんねえ。いや、どうしようって、ちょっとなんか難しいなーって思うんだけど、でもまあこれがベースだよね、その自由時間どうするか。でもあと小説も読まないといけないのよねえ。その小説を読むことによって、その想像力、イマジネーションっていうのを強めてあげることによって、よりね、そのなんか妄想ができる、うん、これがすごく人間にとっては大事だなとね、私気づいたんで、小説読んだりとかするのもね、必要かなと思ってんだけど、寝る前に多分小説読むってすごくいいのよ、眠くなるし。この1時間小説かなって本当は思ってんだけど、そうすると YouTube もできないし、ねえ、学びもできないし、何もできない。ただ健康ではある。だこれがいいのかどうかわかんないけど、でもね、丁寧な生活ってこれだよね。みんなよくやってるよね、丁寧な人ね、って思ったわ。だからこそ、なんていうの、休みの日の大切さっていうのは出るのかもねと思った。だから子供の頃ってさ、休みの日めっちゃなんかワクワクしたじゃん。早起きしちゃったりとかして、無駄に。でよくわかんねえね、朝からやってる番組テレビ見ながらさ、親は寝てるのにみたいなあったけど、いや、そういうことなんかもしんないよ。子供の頃も平日いろんなことをねやってた気はするけど、やっぱり自由な時間ってあんまなくて。で結局休みの日朝から遊んでた気はするんだよね、朝から晩まで。だからそういうことなんじゃない？充実したね、その体が疲れないコンディションのすごいいい毎日を送って、それで休みの日にやりたいことを集中して一日中やる、これが本来の人間が一番いいと思われる生活なんじゃない？っていうのをちょっとこのスケジュールを組んで、思ったところであるよね。そうだから、その今ねスケジュールに組み込んだ話を今日2時間ずっとしてたから、 そう、だからそれがね、今点がね、線になって、ね、面になったところだったんだけど。そうなのよ。だからね、なんか理想とすることとかやりたいなとか、うん、やった方がいいなっていうことを、いろいろ語ったんだけど、全部当てはめるとこう。何の猶予もないわ。毎日。でも、なんかやりながら、ね、同時にやれることもあるじゃない。例えば、ね、通勤中とかさ、電車乗ってる時とか、まあ、電車乗ってる時間短いんだけど、電車待ってるとかね、いう時とか含めたりとかするとさ、やっぱ10分15分あったりするからさ、そこで、ね、漫画のアプリで漫画読んだりとか、ね、あとお昼休みとかには、ね、パズドラしたりとか。でも、ね、お昼休みはまた別でね、まあ、自炊するからあれだけど、ただ、休みの日にさ、なんか、美味しいもん食べた時に、まあ、動画撮るじゃない。ね、ショート動画用のさ。そしたら、まあ、明日はこれを食えっていうね、シリーズがあったりとかね、明日はチートデイっていうシリーズがあったりするんだけど、ね、ちょっとうまいもん食ったらさ、それをさ、ちょ振り分けてね、当てはまる方に振り分けてショート動画をアップするんだけど、それをさ、お昼ね、やったりとか、できるからさ。で、あと、まあ、夜はね、そう、お風呂入りながら、まあ、ご飯食べながら YouTube は見れるしね。あと、お風呂入りながら、まあ、アニメ見たりとか。そういうなんか、ながらでね、うん、やれることあると思うんで、でもそれを詰め込んだってさ、うん、結局、猶予は1時間しかないんだけどね。与えられてんの。そこも、うん、1時間しかないから、どうしようっていうね、ところなんだけどさ。な、これがね、ちょっと、やっぱ9時間睡眠は結構きついね。これが7時間半になったらさ、1時間半さらに猶予が増えるわけじゃん。合計2時間半猶予ができるじゃん。2時間半あったら、その勉強するっていう時間にね、してもいいし、でもそれ毎日じゃなくてもね、その、YouTube の撮影編集する日もあれば、なんかね、学ぶっていう時間にしてもいいしっていうね。できるけど、2時間半あれば。1時間無理だよね。何もできないよね。ちょっとね、ちょっとボケーとしたら1時間経っちゃうもんね。っていう、そんな話でした。ねえ、なんかいろいろ、まあ、考えたんだけどね、今週もね、そうやって。でも、ね、これから、やっぱ年々、私もね、まあ、年取ってきて、大変だなっていうところもありますからね、体力的にね。だから、ね、全然足の痛みも引かないしさ。あと、もう仕事しててもさ、首とか肩とかむちゃくちゃ痛いのよ、もう。全身もうボロボロだから、まあ、いたわってあげないといけないと。ね。で、記憶力ももうないしさ、本当に。だからね、ほんと丁寧な生活よ。ね。で、することによって、体は健康。ね。で、頭もさ、冴えるわけじゃん。ね。自分のポテンシャルを全部発揮できる。それでいて、ね、その、自炊とかもするからさ、お金も貯まるよね。で、新ニーサの積み立てもやるわけだしさ、ね、で、引っ越しもしないといけないと。ね、もうだから、これ全部、今日考えたことをやっていけば、全部うまくいく。ね。そんな気がしてますけどもね、どうなんでしょうかわかりません。ただ、なんかそんなね、妄想してみたんで、まあ、これいつからやるかちょっとまたあれなんだけど、ただ、始めたら、もう YouTube のね、企画とかにもちょっとしていこうかなと思ってるんで、まあ、そろそろ、ね、まあ、今週来週ぐらいからね、ちょっと早く寝てっていうね、考えてますけども、気がつけば今ね、お時間深夜2時20分ですね。全然早く寝られねえじゃねえかっていうね。だから月曜日はしょうがないね。月曜日でも3時に寝れば、で、9時まで寝ても6時間寝られるから。6時間がやっぱ最低基準よね。ね、レム睡眠、ノンレム睡眠の周期は1時間周期だから、そう考えると、やっぱ6時間かな。その次7時間半だから。7時間半、今、10分後に寝て、で、10時に起きれば7時間半だね。じゃあ今日もこれラジオこの辺で終わりにしましょうかね。言っても2時間以上喋ってるからね、この辺で終わってね、ちょうどいいと思うんですけども。で、そんなわけで、ね、今日この辺なんですけど、来週ですね、来週がですね、こちら、 3月の11日、月曜日ですね。また22時からやっていきたいと思いますんで、よかったらね、YouTube ライブの方でね、ラジオの生放送ね、生収録しておりますんで、よかったら遊びに来ていただきたいというところでございます。まあ、あと今週はね、まあ他にもいろいろあった気はしますけど、まあまあ、来週話しましょう。ね。気がつけばだって2時間半以上やってるもんね。最近長いんだよね。喋ることが多くて。で、これでも喋れないことが毎週2個3個あるのよ。だから、来週、全く何にもネタを準備しなくても、あります。ネタ。無限にね、2時間保てるぐらいのネタはね、まだね、あるんだよね。ストックが。ただ、やっぱネタって、鮮度があるからさ。だから、1週間ぐらいだったらね、あ、ギリ腐ってるかな、どうかな、つってね、発酵してるぐらい、ね、熟成かなって、いけるんだけど、まあ、2、3週間経ったネタはね、自分ももうちょっと覚えてないから、そういう意味でもね、鮮度がやっぱ低いとさ、喋れなくなっちゃうのもあるからね、ちょっとやっぱり、不安なんで、ね、今週もね、いろいろね、ネタは仕入れてこようと思っておりますんでね、よろしければね、また来週も聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんなんでね、今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。